サッカーさん大丈夫？
ベッドはもうそうで。
あれ繋がったかなこれで。多分繋がってると思うんだけどね。
こんばんは。
繋がってる？
こんばんは。
まだ一応放送開始時間まで1分あるから。
あ、
繋がってる？はい。
これで放送開始ですか？
36分になったら開始する。
喋ってみて。
あ、聞こえてましたよ。もうチェックします。
花田さん来ないですね。
花田さん来ない。
ここ
でうん。どうしよう。
男塾塾長が来ない。
花田塾長。
そろそろ時間かな。どうしようか。テーマ曲ないとなんか。
ああ。なんで最近テーマ曲持ってこないんですか。
忘れた。
わかるの。わかる。
ごめん。はい、皆さんこんばんは。トーイックお疲れ様でした、この放送はトーイックブリッツレディオです。今日は三鷹の PTL 英会話、からですねお送りしております。今日はハマーさん、ウィットロック恵子さん、テックス加藤さん、常野さん、アーヒャさん、鎌田さん、鎌田さんは、PTL の生徒ですね、はい、森哲さん、パイパーさん、トミーさん、そして私の西色の矢の10人でお送りします。もしかしたら花田さんが後から来るかもしれません。で今回からですねちょっといつもと流れを変えて掲示板優先でやりますんで、初めに掲示板の質問を拾っていって掲示板の質問がなくなったら、掲示板に書かれていなかった内容で、何か重要なことがあったら私たちで話すというそういう流れでやりますんで、では掲示板行ってみましょう。クエスチョン1。
紹介いいですか。
紹介今したよ俺。あ、なんか喋りたい。
6受けましたって。
あ、そうだそうだ。今日はですね、フォームがですね、4FIC の5と6があったんですけど、今この PTL にいる中では常野さんとアヒャさんが6、それ以外は全員5ということで。まあ、5の質問に対しては熱いんですけど、層が熱いんですけど、6の質問は
熱いですよ。1人で
1人で常野さんが常野さんよろしくお願いします。
こういう状態多いですね。
あ、なんかそうだよね、常野さんだけいつもなんか違うっていうの前もありましたよね。
少数派が好きなの。
はい、なるほど。ではクエスチョン、あ、3番からお願いします。
イングリッシュアーナーさん、神崎先生、都合により生でラジオを聞くことができません。音声ファイルのアップをお願いします。
はい、ありがとうございます。かしこまりました。次、
でも森哲先生の速報を。
あ、森哲ちゃん、ありがとう。5番。
5番、オジムさん、フォームは 4FIC5 でした。感想は、リーディングパートが全体的に優しく、パート3、4がとても難しかったです。パート7で質問です。採用面接のウェブサイトを直してくれという問題で、広告のどのセクションをリファーしますかという問いがいくら考えても分かりませんでした。ダウで聞いているので、ファーストインタビューの日付がないことに関してリファーするのではないかと、結局アディショナルインフォメーションを選択してしまいました。浜さん、トミーさん、アジアさん、 TBR 頑張って。
ありがとうございます。じゃあ浜さんお願いします。
あ、それで正解だと思います。
はい、それで正解です。じゃあ何解説は、
解説テックスお願いします。
じゃあテックスは、テックス加藤さん、
この問題の解説、ちょっと難しいんですけど、アディショナルインフォメーションというところに、ファーストインタビューとセカンドインタビュー一律、やりますっていうのがなか言及されてなかったので、それに対してまあ日付を入れてくださいっていうリクエストをメールでしてるって、ちょっと質問が分かりづらいですかね、という形で、そこにはアディショナルインフォメーションに書かれているところの情報が不足しているので、それをすぐにアップしてくださいっていうのを社内の別の人がメールでリクエストしてたっていう形だと思います。
で答えはなんでアディショナルインフォメーションなんですか。
アディショナルインフォメーションっていうのは表の中に書いてあったんですね。アディショナルインフォメーションっていうのが書いてあったんです。あ、森哲さん、じゃあちょっと追加でお願いします。
は
い、
アディショナルインフォメーションのところには、インタビューをするっていうことが書いてあるんですね。どこ、最初のラウンド合格した人に3人にするだかなんだか絞るっていうのが書いてあるんですね。インタビューをするって書いてあるんだけども、下のメールの方にはインタビューがいつなんだっていうのの、質問がたくさん来るってことが書いてあるので、だからアディショナルインフォメーションのところに日付をプラスした方がいいっていうのが分かるっていう問題でした。
はい、はい、ありがとうございます。次、
6番みんこさん、こんにちは。好評と皆さんのコメント楽しみにしています。リスニングで質問です。フォームは C5 パート3で、男性なんでミーティングに来なかったの、女性電車が遅れての会話で、3つ目の質問、女性は次に何をするかの答えは、ボスと話す、ランチに行く、ミーティングに出る、電話をかけるのうちどれだったか思い出していただけると助かります。では放送を楽しみに待っています。
はい、ありがとうございます。ウィットロック恵子さん、お願いします。
あれ、ボスと喋るんですよね。
正解。
そう、正解。
なんかボスとなんかしなきゃいけないって言ったんです。
はい、その通り。いい、はい、何か付け加えることある人。はい、森出ちゃん。
去年の3月にも出てる同じ問題です、
ね。ああ、そうなんだ。
3つとも同じです。ディレイから始まるやつですね。同じ問題で出てます。
はい。
これ、あれじゃないですか。
常野さん、
どうぞ。男性が何をオファーしてますかっていう質問。
サマライズです。サマライズをするっていうのが、
去年。これって、ミーティング来なかった。女性のために、
そうです、電車が遅れたんだって、ああ、そう、な、最初に男の人がなんで今日来なかったのミーティングにって言って、で電車が遅れちゃったんだって言って、じゃあ今日あったことをサマライズしてやろうかって言って、で、で後でみたいな、今ちょっとボス喋んなきゃいけないから後でねっていう会話。
はい、ありがとうございます。次、
7番カズさん、こんにちは、カズと言います。パート1の最後の方の問題で、男性がオートバイの横でしゃがんで作業をしており、その横に椅子があって、椅子の上にヘルメットが置いている問題ですが、正解は椅子の上にヘルメットが置かれているでいいのでしょうか。男性がバイクの横でしゃがんでいるみたいな選択肢もあったのですが、どちらですか。この時、私の目の前の女性の携帯のバイブ音が鳴り出し、少し集中力が低くなったのです。このようなルールも守れない一部の人に
振り回
されるのって本当に悔しいですね。
ちょっとすいません、今リスナースゼロなんですけど、あれ、今さっき繋がったよね。
繋がりました。ちょっと待って、俺の解説は無駄になったんで。
なんで繋がってなかったんですか。
いや、わかんない、あのここでは繋がってるはずなんだけど、リスナースがゼロなん。え、でも森哲ちゃんのさっき出たよね。
もう一回やってみましょうか、うん、
またあの聞こえてますかってやった方がいいです。
うん、すいません、ちょっと接続チェックをしたいんで、聞こえてたら聞こえてますという書き込みをしていただけると。
出ますよ。
出てるね。
出てますよ。
あれ、おかしいな。ネトラジレボリューションが悪いのかな。
技術的には繋がってんだけど、もうつまんないから誰も。
それはいいですけど。
あ、ありがとうございます。白うさぎさん、ありがとうございます。トイックドリンカーさん、ありがとうございます。白うさぎさん、まめたさん、あつみクライマックスさん、イングリッシュラーナーさん、H さん、イングリッシュラーナーさん、ありがとうございます。助かります。あ、大丈夫だ。ネットラジレボリューションがなんかちょっと
ゼロ、
なんか俺一瞬悲しかった。一瞬俺涙な
涙に流れ
そうになっちゃった。あ、じゃあすいません、アヒアさん、もう一度さっきと同じ質問いいですか。
7番、
うん、7番、
カズさん、こんにちは、カズと言います。パート1の最後の方の問題で、男性がオートバイの横でしゃがんで作業をしており、その横に椅子があって、椅子の上にヘルメットが置かれている問題ですが、正解は椅子の上にヘルメットが置かれているでいいのでしょうか。男性がバイクの横でしゃがんでいるみたいな選択肢もあったのですが、どちらですか。この時、私の目の前の女性の携帯のバイブ音が鳴り出し、少し集中力が切れてしまったのです。このようなルールも守れない一部の人に振り回されるのって本当に悔しいですね。これって、この問題
6か、じゃあテックさん飛ばして、 辻野さんお願いします。
あっという僕も同じ質問したくて。いやこれまさにですね、そのヘルメットが話題になってる選択肢が流れて、それ正解だとほぼ塗りかけたら、その他に He's kneeling besides
the bicycle.
He's
何
He's
kneeling
besides the bicycle. He's
kneeling beside the bicycle.
Kneeling down.
Kneeling.
そうしたらどっちがどっ
ちですか？バイバイスク
ね。
ビサイです。
ビサイズ OK? He's kneeling beside the bicycle is a perfect English.
Yes,
fine.
あ、そうか。そうか。どっちだろう。
ヘルメットとかちょっと正確にその覚えてなくて、
うん、
ニーリングっていうのひざまずいって感じで、うん、こっちの方がやっぱり良さそうとかげたと思ってこっちに変えちゃったんですけど、
うん、
でもそのヘルメットのこの選択肢が間違いな理由が分かんなかった。
ああ、
私ヘルメットにしました。
その心は
椅子の上にヘルメットが置かれていたからです。
あ、椅子の何椅子の上にヘルメットが置かれてたから。
なんかすごいシュールな、ね、なんかそれ写真自体が芸術作品椅子にヘルメットが乗ってヘルメットの横に男の人がしゃがみ込んでるってことですか。
バイク、
バイク、
自転車だった
。
バイクだ。
どっちですか、モーラーサイク
ルです
か、それとも自転車じゃなかったらバイクはダメじゃん。バイクは自転車ですね。
あ、そっか。いや、そこちゃんと、あ、そっかそっか。バイシクルだって。すいません、じゃあ他にも録を受けられた方いらっしゃったら。
掲示板で。
僕すごく今不安です。
そんなとこかね、それは。じゃあすいません、次お願いします。
はい、8番ゆうさくさん、フォーム 4FIC5 です。今日のパート5で久しぶりに家庭法過去完了が出ましたよね。以前 TBR で神崎先生が家庭法は出ないよとおっしゃっていましたが、今後家庭法の問題が復活するのでしょうか。受験英語によく出るような問題でした。
あ、じゃあこれはテックさん。じゃあ俺答える。あのね、5年間で1問、5年間 でテスト5波40回あるんでしょ。でパート4は40問あるんだよ。
パート
5 40問、1600問中1問で、これから復活するかどうかは分からない。
まあ、ただ公式問題集に出てますよね、
公式問題集の2に家庭法現在が出ていて、公式問題集の2に家庭法現在出たから家庭法出るんじゃないかなって言って、公式問題集2が出てからもう2年経ってるんだろ。だからまあ2年に1回ぐらいは出てもおかしくないかなっていうぐらいな頻度でだと私は思います。でもその前はあのね、2003年4年、忘れちゃったんだけど、とにかく1月のテストで家庭法現在が出なかった時があった。で出ないで目立った。なぜかというと、それまでは毎回出てた。で毎回出て、その頃俺エッセンスでも教えてて、家庭法現在このルールを知ってると必ず1問出るから5点は稼げますよっていう風に教えてたから、家庭法現在出なかった回で、あ、出なかった、嘘を言っちゃったって、すごくなんていうか印象強かった。でその後3月も出ない、5月も出ない、6月も出ないで、ずっと出ないのがもう5年ぐらい経ってたんで、まあそういった意味で、まあ数はそんなには出ないと思います。でも 100% 出ないかって言ったらそういうこともないんで、まあ、うん、まあ今回は家庭法過去完了だったんで、例えば今年に、今年あと6回あるのかな、6回のうち1回ぐらい今度は家庭法現在とか出る可能性もあるかなっていう気はしますね。
どんな問題だったんですか
今日。正解が、選択肢が would have seen で本当に綺麗な
サードコン if you had そう過去完了、うん、
if you had done something なんとかなんとか would have seen を選ぶっていう本当綺麗なね仮定法過去完了の問題で本当受験英語みたいな感じ
きっかけなく選ぶ、うん、そうなんでしょう参考書とかにいわゆる出ないって最近出だしたものを出してる気が
参考書見てんのかなだから TBR とか聞いてっかもなトーイク運営
この間もだってプットオンは正解に絶対ならないって言ってたのにプットオンが正解になったりとかした
え、乗った
もうなりましたよね前
なんなんや
いやいやいやいや、乗ってた
え、なんどんな問題
TBR で言うとねト
トライえ、だからプッティングプッティングザハットオンあそうそうそうトライングオンは
間違い で去年のパート1で、うん、あのトライングオングラスイズってこう
トライオンで、うん、トライオン
試着してるっていうのは、うん、
プトーンは正解になってない
まだなってない、うん、そういうのも出るかもしれない
かもしれないね、うん、可能性としてあります、はい、
僕の方で、うん、あのパート7の正解の選択肢が仮定法だったっていうのが今日
ああそうなんだ
手紙の目的は何ですかってやつで、
うん、それセブンですね。セブンにありました。リクエストが共通フォームだった。
あ、そうですか。あ、別にそれ、そう、文法問題じゃなくて分かんないなっていうとか。
あ、どうも、お疲れ様です。もう
取りに来なきゃいけないって
やつです
ね。花田さん。商品がもう
用意できてるから。じゃあ、すいません。あ、そう。こっはい、どうもお疲れ様です。花田さんが来ました。ご登場です。今日は五六？
番号確認しませんでした。
すみません。
ヘルメット話せた。
ヘルメット見てないですね。
あ、じゃあここですね。
パート1の記号では。
あ、パート1今ブログに全部まとめてきた。
おお。ああ、なるほど。
全部ジモンゲットしました。
ゲットしました。
ゲット
した。ポケモンみたい
な。あ、あのボートが出て
た。あ、じゃあ五だ。花田さん五。うん。じゃ次
9番ノブアット PTL 生徒さん
おおノブさん
こんにちはノブです今日は友達の送別会で生放送を聞けないため音声ファイルよろしくお願いします神崎さんウーゴ音声ファイル通勤時愛用させていただいています Be sure to read the directions で反応しました
うん、すごい
キッコさん昨日の予想問題出ましたね Yesterday you でも待ち答えは間違ってると思います。
わからないんだけど。
ミキさん、ミクシーの日記いつも楽しみにしてます。
あ、ありがとうございます。
ハンマーさん、ブログのダイエットを参考にして先週から挑戦中です。モリテッさん、いつも速報を拝見させてもらってます。フォームは 4FIC5 でした。今回は高校だったので教室が狭くリスニングが聞き取りやすかったです。パート1で全問正解を目指しましたが3問迷いましたナンバー6女性が立って本を読んでいたのがグランスって聞こえましたケイコさん合ってますか
ケイコさん
ケイコさんご指名です
グランスって言って私は覚えてないけど他の人がそう言ってたのは覚えて
るトミーさんトミーさん
She's glancing at the magazine っていうやつで2008年の3月に全く同じ写真撮った問題が出てます。
あ、去年ちょうど1年前、ね、
はい。で、まさまささんがグランスっていうのをここで初めて聞いたっていうので、うん、去年聞いたリスナーはゲットしたのかなと思ってます。
そうそうそう。俺なんかね、グランスも珍しいなと思った。
6はどうだったんですか ?6 にも出ました。
あ、出てました、出てました。
あ、やっぱり、ね。
それが、でも、マガジンかどうかについて、
うん、
なりそうな文字がなりそうな。ブックが出てたのは引っ掛けです。
なるほど。
次
レインコートみたいなのが来たんです
よ She's trying on a coat っていう文章があったんですね
で
実際コートは着てるんですけど try on 試着してはいないそしたら×ですね
今のは花田さんです
あ、大きく喋らないといけないですね、
うん、
すいません
聞こえなかったもん
はい、すいません
ナンバー10ボートに乗っている写真ですが答えは B にしたのですがD のアウトオブウォーターと聞こえたのが正解のような気がしました
じゃあそれ花田さんお願いします
なんかヨットみたいに帆がついた船が航行している写真ですよね、はいあれで、まあ、D どれがアルファベット ABCD か分かんないんですけど、正解は People are having an outing on the water。 Having an outing on the water。 アウティングが難しい単語
ですね。面白い、あまり聞かない英語ですよね。
日本語で言うとピクニックとか、
そういうなんか外行くみたいな。
A short enjoyable trip。
そうそう感じですよね。
え、じゃあボーツっていうのを含んでる選択
きっかけで帆を張ってるとかいう帆を張っているみたいなのが C だったんです。
僕が覚えてるのはボーツ are tied up みたいな。
ああ、
それもあった。それ B です、うん、それが B で、
う
ん、
で、もう一つがねボーツ are raising the sails。
あ、そうそうそう、
raising the sails、
帆を上げる、帆を上げているっていうのがあって、
でも帆は張られてる状態なんですよね、すでにね。
で、面白いのは子供の写真っていうのが面白いです。トイック、その帆が張ってあって、それに乗ってるのは子供なんですよ。子供が出るっていうのはほとんどないんですね。トイックブリッジは必ず出てくるんですけど、トイックに子供の写真っていうのは出ない。
前田さんが言ってたのは、子供だけは出ないんだけど、大人と写ってる子供はありきって。大人もいたんじゃない？
大人は後ろの方でほとんど、うん、
で、まあ、でもほら、船が2つあって、片方の方子供で、片方の方子供
で。そうそうそうそう、で、だから関係ないんですけど。
そんな視点で見て
もらった僕はあの、ブリッジ受けた時に子供が出てきて、はい、子供がたくさん出てくるんですよ、ブリッジは。
ちゃんとキャスティング考えてる。
そうですね。
面白い。
はい、次。
あと、番号わからないですけど、女性と男性がスーツケースで、歩いているのはラゲッジとスーツケースと聞こえましたが、スーツケースでしょうか。
鎌田さん。
いきなり。
え、分かんなかったら分かんないでいい。
いや、これなんかラゲッジのやつは確か選んでませんね、僕は。
スーツケース選んだ。
はい。
花田さんどうですか、それは。
はい、この問題正解はですね、You're pulling some suitcases on wheels。
そうですね。そうだそう
だ。おー、当たった。
すごいね、まともな変化、まあ、コ
メントでスーツケース引っ張る感じですよね、うん、もう難しいな、
オンウィール
ズ。難しいですね、これ難易度高いと思う。
オンウィールズ、オンウィールズ、
これ何人かありました、
これあれ、これあれ、うん、
これでも去年出てますよ、これ。
ここが出たんですか。
これ出てますで、男の人と女の人って違います。男の人2人で1人が、年齢が上で、もう1人がちょっと年齢が下なんです。で、確か昔のブログ、
今喋ってるのは森哲さんです。
昔の僕のブログには親子が、親子みたいな2人が引いてるって書いてある。同じ写真
は違うんだ。
きっかけの選択肢で面白かったのは They are piling some luggage。 ラゲージで誘引してるんですけど、pile、 積み上げてはない。もう一個もっと面白いのはThey are going swimming in the pool かな。
あの、映ってた水がね、水
があるんですよね、うん、でも、スーツ着たその2人が今からプールに行くかどうかは分からないっていうハートは出し、
可能性はあるけど、
可能性は否めない。
はい、ありがとうございます。
あと覚えている、
実は忍ばせ
て、あと覚えているのは、女性がお互いを見ている、テーブルに本が積み重なっている、男性2人がコップを持っている、コーヒーのきっかけ、女性が食事の準備をしている、スクリーンを指している、前にも出た、
出た出た出た、
はしごを持っていく、PBR、は神崎さんの脱線する話が楽しいのですが、
今日は脱線しません。今日はタイトにいきます。
それでは PBR 放送楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。パート1、何か付け足したいことありますか、
トミさん。
パート1、4FIC5 だけ言うと、順番に一番最初が女性2人が互いに顔を見てる写真で They are looking at each other。 2番目が男性がスクリーンを指さしている写真で The man is pointing at the screen。 で、3番が女性が料理を作っている写真で、She is preparing for a meal、うん、で、この preparing the meal、 4はなかったです
か。4はいらないですね。 preparing a meal。
で、この3問は去年出たやつですね。で、4番が道の上で男性2人が飲み物を持って立っている写真、
うん、これ難しい。
People are on the street folding なんとか、
Holding cups みたいな。
そうそうそう、うん、People are standing in the street holding cups。
そうそうそう、なんかおまけでね、 Holding cups がなんか、
うん、で、次があの水辺の近くにベンチに2人で座ってる写真ですね、うん、People are sitting
near the water ですか、
うん、そうですね。で、次が女性が雑誌を見て、 She's grasping at the magazine。 で7番目がちょっと難しいと思ったんですけど、男性がはしごを持ってる写真で、The ladder is casting a shadow。 これ何かありますか、
うん、まあキャストはキャスティングのキャストと同じ投げる感じですよね。でまあ影を投げるで投影するみたいな感覚になるんですよね、うん、これ難しいと思ったんですけど、うん、これの引っ掛けがまた面白くて、
そうなんです、面白いです。
The man is delivering a letter。
そうそう、
Letter, the ladder みたいな、
そうそう、
それが D の
音遊びをして、あ、レッ
ターだね、
レッター、レッター、レッター、
なるほどね。
で、あとスーツケース引いてる今の人と、あとテーブルの周りに椅子がある写真で、Some chairs have been arranged around the table っていうのがありました。
あ、それね、
引っ掛けで、あの、で、スタッツブック、Under the chair、
Under the chair、They are stacking、
Books are stacked、
Books are stacked under the chair、
Under the chair、それがおかしいですね。
そうですね。机の上、テーブルの上に乗ってたのに、引っ掛けは椅子の下だから間違い。
それね、最近俺前田さんのブログよく見るんだけど、コメント合戦やってるから、それで、あの前田さんの昨日のブログの写真、ほんと丸っきり同じのあって、文章忘れちゃったんだけど、でも文章もなんかやっぱり、まわ、あのテーブルの周りに椅子があるみたいなやつだってたんですけどね。前田さん聞いてるかな。前田さん聞いてたらコメントください。聞いてないよ、
あれ。アンオキパイとか出ると思ったんですけどね。
あ、アンオキパイ、ね、
でアレンジっていう単語はカタカナのイメージとちょっと違いますよね。
うん、
そうですね。だからなんかこう並べるって感じ、感覚がない日本人は多分多いと思う、うん、しかもあの文章は have been arranged みたいな現在完了になってるっていうところが、
うん、人が映ってないので、そうか、現在完了の形っていうのは多いですね、
うん、難しかったと思う。
難しいですね、うん、10番があの水上ニュートが浮かんでる写真っていうことで、あの、ま、2,3 問ちょっと難しかった、ま、悩んだ人がいるかなと思います。
はい、ありがとうございます。次、
はい、10番川広さん、お疲れ様です。パーティーセブンの最後の問題は気質でした。カザフスタン、ブタペスト、ベルリン、あった場所はどこという問題です。以前の PBR で話題に上がっていましたね。私は前回間違っていたことが確認できてすっきりしました。
じゃあ森手ちゃん行ってみよう。
え、俺その時のフォームで受けてないと思うんですけど、ブタペストですよね。で、質問は何ですか、うん、ないですよね、別に。
あ、じゃあいいや。次
次、は11番はイングリッシュラーナーさん、教育ラジオって結局何時から始まるのでしょうか。
今日は6時36分からやってます。
はい、で12番で森田先生が準
備してます。 ありがとうございます。
13番オリーブさん、半崎先生、 TBR スタッフの皆さん、いつもありがとうございます。岡山学芸館高校で受験しました。フォームは 4FIC5 でした。パート2のナンバー30だったと思うのですが、質問もよく聞き取れず、答えの選択肢の中にフラワーベッドと言ってたような、とても悩みました。前回900突破のチャンスだったのに880だったので、今回こそと思っていますが微妙なところです。
森てっちゃん、
え、何でした今聞いた。
フラワーベッドの問題。
そんな問題ありました。
あったあったあったあった、あって、あのね、あの上なんかね、 Do we need plant some more なんとか、 Do we need some more plant みたいな感じで、 Yeah, we need more flower。
それありました、ありました。 2で、はい、ありましたよ、はい、
あったよ、
ありました。
で、それフラワーが入ってるのが正解です。
あ、そうです、プラント、うん、あ、引っ掛け思い出しました。プランツとプランズが出てきましたね、うん、
計画のプラン、
そう、計画のプランズが引っ掛けに、今回引っ掛けの単語を一生懸命覚えてきたので、うん、
はい、次、
14番マメタさん、皆さんは TOEIC 受験お疲れ様でした。いつも TBR ありがとうございます。手短に書きます。フォーム 4FIC5 パート5で教えてください。 Yesterday's news なんとかマージャーっていうのリザルト関連の質問があったと思うのですが、単純にリザルト1位で良かったでしょうか、教えていただけますと幸いです。
タイパーさん、
わかる。
ちょっと何か言って、何か一言喋って。
これ。
Well, listener want to listen to your voice.
To hear my voice.
Sorry.
They want to listen to me talk.
Yeah, yeah. So
about what?
About well, the question was yesterday the news merger resulted in. It's difficult to. What was the question? Was the blank was.
That was tenth question.
Tenth question, and then what do you remember the choices?
Yeah, resulted, resulting, have resulted.
Result.
Result.
Yeah, somewhat.
Then, well, the question is, she asked if the past tense resulted in was correct.
That's the correct answer.
I agree.
Don't remember.
Yes,
the news って書いてあるんで複数形だと思っちゃうと
あれかそうかそうか、うん、それだそれだそれだ覚えた覚えた覚えたあさっきのやつだ覚えた覚えた
ニュースって深さ名詞それがなんか
今テックさんが喋ってます
複数だと思っちゃうとハーブレザーオペットとかレザーと迷っちゃう可能性があるんじゃないかなって
I have a question though What's the plural form of the
news?
Pieces of news?
No, we just say news
Well, it's uncountable now, isn't it?
Yeah, uncountable.
Uncountable.
Yeah.
Uncountable.
No, the result
is correct. So, 動詞が抜けてるってことが分かれば、まず動詞を選ばなきゃ、resulting は選べなくて、で、まあ、yesterday っていう yesterday があるから、まあ、過去形だろうって思ってやった人も正解できる問題です。
I'm curious. I have a question. It'd be okay to say yesterday's news has resulted in some jumping the tracks of guidance. News yesterday's news has resulted.
If something has happened today,
yeah.
So things that happened yesterday, then something new happened today, then you can say has resulted in something today.
Yeah. Well, this question I wanted to choose. Present perfect, but have resulted is wrong. So I chose resulted in, but.
So, まずあのニュースの後ろにまたたくさん長い句がくっついてる。就職語句がくっついてて、で主語がニュースであるっていうのが結構離れてて見づらい問題なんですね。はい。
でもこれは昨日 PTL で予測しました。
おーすごい。え、昨日どういう予測問題だったんですか？
今のやつ。Yesterday's news have had だとかなんか。
おすごい。
それは、うん、それは、うん、あの神崎さんが言ってたの。
え、ラジオで？去年の？何月？
3月。
あ、そうなんだ。
だからこういう
の。
これ去年出たんだ。リザルトだった。うん、
去年はそうか。TBR 僕はいなかった。
パイパス初リザルト。
うん、あ、いなかった、
はい、ありがとうございます、はい、OK、次
15番、小関さん聞こえてますよ16番、テクランカーさん聞こえてます
ありがとうございます、
17番、イングリッシュランナーさん 4FIC5 答え合わせお願いします
どうやんの
全部最初からやる
読めばいいんですかパート5、6で、コンソ
ー正解
正解
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 please
正解
join
これは please が正解
please が正解、
うん、
is please to
そうですね
please to、うん、
パート7の本文中にも出てる、
うん、
for dog
正解
for all
正解
去年も出てます
正解
正解去年も出てます
正解
repeatedly
正解
acceptable
正解
正解
even if
正解
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 cannot attend
正解
place the order
正解
order
reimbursed by
正解
transform into
正解
into
transform into ありましたよ
あったよ for は何だろうあったっけ
ありました
for は prepare the for です
ああこっちに prepare for があったんです
そうなんです
正解正解正解正解
as well
正解 as well が正解ねこ
れあれ面白かったですね
一番最後
に but で離れて遊ぶみたいな、うん、
これもやってくれるし、これもやってくれますよ。
Games that feature
正解。
Regular hours
正解。
Meantime、
あれ、あ
と、ミンタイム、
アフターワーズ、
これは意地悪ですね。オンワード、アフターワード、ミンワード
。うん、あともう一個なんだっけ、なんか
もう一個ね、
なんか全然関係ないやつ。
ミンタイムとミンワイルか、
ミンワイル、
あ、ワイルもあって、ワイル、
あ、ワイル、
ワイルもあったんじゃなかったっけ、そう、違った、
ワイルじゃない、
ワイルじゃなかった
か、なんか全然違うもの、
全然違う
もの、もう取るに足らないもんなんで、その3つしか覚えてない。
あ、
でも、あれって、ね、in the meantime だったら正解。
あ、いや、あの、
配られる何か、
そう、リフレッシュメントが後で、
でいつかっていう、うん、オンワールド、アフターワールド、
なんかプレジデントのスピーチかなんかがあって、うん、その後でリフレッシュメント配るよっていう文脈で僕、アフターワールドでした。
うん、そうそうそう、
同時にやらないのかなっていう。
あ、ソロリーだ。ソロリーって
のが、
ソロリー。
そうそうそう、
うん、あ、そうだ、うん、ソロリーですね。
で、途中でリフレッシュメントサーブされちゃいけないのっていう、
うん、
ちょっと考えました
ね。あの問題ちょっと強引だなと思って。
はい、
アソシエテッドウェイ、リロケーション、
リロケーションですね、リロケーション、
トランジションみたいなのがあったんですよね、その前の行
が。そうですね、パート6、引っ
越ししてるんですね。そうそうそう、
エクスクルーシブリ
ー正解、
フリークン
正解、正解。
あ
ったような気がする。
ありました。ありました。所有格で。
二つですね。
二問目
は。Our company と Her own なんとか。
うん。
Our customer。あんな問題なんで出すんでしょうね。
Our customer。
簡単すぎる。
点数を差がつかない気がするんです
よ。ほら、あの、200点台と300点台の差を見分けるみたいな。
ちゃんと基本ができてるかどうか
っ
ていう問題。
なるほどね。
あ、これ難しかったね。え、
いきなり文頭ですよね。
文頭だっけ。
あれよく選択肢の辺覚えてた。
Otherwise、
そうそう、 Otherwise、 あとね、接続、前置詞が2つ、前置詞が2つ、あ、後援中
か。ああ、そうそうそう、なんか
言い順増というのもあったんです
か。いや、そこの辺はない。そこは接続詞が provided って後しかないんで、それで選ぶわ
け。並びとしては前置詞、前置詞、副詞、接続詞。
インスパイトブか、
その副詞。
あ、インスパイトブか、
ちょっとあったかもしれないですね。
接続詞、
これは難しい問題だなと思った、
うん、SV という条件があればですよね、
うん、
IF みたいな、
そうそうそう、 IF みたいな、 IF の意味でのプロバイディ、
なんかザットがついてるバージョンでしたね、プロバイディって
ザット
、
うん、
難しい、
ハッピースケジュール、
はい、ありました、
あった、
リスケジュールです、ハブ
ビーリスケジュールですね、うん、
労働体受動体、
うん、そうです、あ、そうの問題です、
これパート5ですか、ね、
タイさえちゃんと分かっていれば、うん、あのややこしいやつでもこれしかならないんです、
うん、
時勢はバラバラだった
ん
です、
シェジ
ュール、シェジュールはパート3に出てきて、
いっぱい出てきたよな、
シェジュールは今のところ 100% 出てます、シェジュール、
うん、
この間の IP でも2回出てきましたし、
うん、100% 出てき
ます、組織問題も出て
る、組織問題も出て
る、なんでいつもイギリス人に読ませるのかって疑問に思う、
そこの部分だけ
ニュージーランド人、
Yeah, that's British English schedule.
Effect.
ああ、出てます。Have an effect on ですね。Resolve
things.
それさっき言ってる。
うん。
はい。
Whether
or. ああ、あったあったあった。正解。
それまた
この問題ね。チョイスに neither もあったん
です
よね。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
Neither or っていうのはなしだから。
うん。
でちゃんとできた。
トイックではなし。
もうボスも出てますね。
出
た。And かもしれない。
あったあったあった。どうする
？ウェザーはウェザー過去分詞、オア過去分詞だったかな。とにかく SV が省略されてるやつです。
うん。
なんだかだろうが。
エクスペクテーション。
はい、正解。はい、
正解。
ディペンデン
ス。もうあったね。うん、
あります。
ミニマムリクワイアメン
ツ。リクワイアメンツ4ですね。そうです。リクワイアメンツが正解。
うん。
アレンジメント。
正解。
これは手術の位置ですね。
うん、
Wealth of knowledge.
正解。
Submitted.
正解。
Invention.
正解。
Do not hesitate to.
正解。
In addition.
うん、これ難しかったね。
混ざってますね、6とか。
混ざってますよね。
うん、
一番マシなのはって観点で選ばないと。
俺間違えました、あれ。4 example 選んじゃった。
うん、
あれ、なんか In addition のつながりいまいちだなと僕は思いますね。
うん、
もあるし
か、うん、ね、
これはなんですか、今のアンダーグラジュエットの人もできるし卒業生も使えるよ、
うん、
確かに、まあ、そうそうそう、去年3月に出てますから、うん、同じ問題なんで、
うん、
Including.
正解。
Defective.
正解。
Near.
正解。
Near.
Near.
Near. Near. Near. Near. Near.
Near. Near. Near. Near. Near. Near.
Near. Near. Near.
Near. Near.
Near.
Near. Near. Near. Near. Near. Near.
Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near.
Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near. Near.後ろに名刺が来てたんで、
後ろに名刺が来てたんですね。
だから置けるのは電子のニアだと、
電子のニア、
ロースだと形容詞だから後ろが面倒し、
ありましたね。
なんか意味だけだったらどれでも良さ
そうだね。そうそうそう、あれなかなか、
クロースはあれだよ、クロース2だよね、
クロース2
だ
よ、
形、形、
リーチング、
あの、リーチは動詞ですからダメですね。B、うん、動詞が前にある。
We are だったもんね。
We are near なん
て。すごいですね。ほとんど正解ですね。
うん。うん、残り6問。
素晴らしい。
テックさん、残り6問も覚えてます。
え、
今ここで40、あ、52問中46問出てるんだけど。
今、リーディング出ました？
リーディング出た。出た出た。
サブスタンシャル。
あ、出てない。サブスタンシャル。え？
エクスパンジョン。
あ、エクスパンションも出てない。そう、サブスタンシャルとエクスパンション、あと4つ。
あと4つ。
ザットって言ってた？
ザット
入ってる。入ってる。あれ？
なかった？
あるよ。ゲームだってフィーチャー。
うん、
これ入ってる。
シークはありますか？
シークも
ある。あれは。
なんか2箇所出てきたよ。
この中にはない。
入る。
あ、あったあった。ありますね。シーク目的語がある。
え？
あ、いい
え、
すいません。
あ、いいえ、何？
いやいや、今の本当に何もない。いや、それはもう、すいません、あの、リピーテッドリーってどんなんでした？
リピーテッドリー、
リピーテッドリーってどんな話だった？
品詞の問題だったんですか？
品詞です、語形かな、
語形。リピティションが混じってたりはします、
うん、リピートの語形の問題だった。
リピティションが混じってたや
つ。エクスペンションの発
音。あ、あとあれだ、あとん、何？
エクスパンションの発音が変だって。
エクスパンション。
エ
クスパンション。
エクスパンション。
ペンション。
ペンション。Thank you。
ネイティブテ
ック。何言って
アメリカ語。
エクスパンション。
I thought you guys were saying like expungent.
Alright. あとあれ、is give to。あ、is to give。is to give。
まあ、あと全部出しますよ。多分揃ったかな。
あと3つ。まあいいや。うん、あとは、
僕ら、
テックさんが、と、森田ちゃんが、近日中に。
近日中、テックさんが当日中にやります。
無理。
これは無理。
いつも当日中にやるから。
じゃあ次。
18番、白うさぎさん。皆様お疲れ様です。フォームは 4FIC5 でした。今回は私の苦手なパート2が意外とできたような気がします。簡単でしたか？パート3の最初の問題の回答を教えてください。パート7シングルパッセージ最後の2つはん、いやでやったので解説してくださいけど、
うん、じゃあトミーさん、トミーさん、パート3の最初の問題、
最後は覚えていません。
最初、パート3最初ってなんだっけ。
公園でランチを食べるのはちょっと後ですよね。
あ、ちょっと後だよね。うん、なんだっけ、最初って
短いやつだったんですよ。なんだろう、
どこと聞いてたんですか。
さっきのあの、なんで見切ってなかったのっていう
最初だっけ。
じゃない、
違う、最初じゃない、
最初じゃないです。
最初なんだっけな、最初すごく簡単、
短かったですね。
うん、場所はどことか、なんかそんなの言
ってない。女性が何か頼むとかする。
あ、パート5一個思い出したんですけど。
あ、なになに。
イーブンイフって出ました。
出ました。出ました。失礼しました
。パート3の最初ってわかんないですね。スポーツスタジアムの問題ありますよね。
うん、
ありました。
あったあった。
最初じゃない。1問目じゃないな。
あとで思い出した。
薬剤師。
タクシー。あ、薬剤師だ最初。
プレスクリプションの。
そう。
じゃない。
薬剤師だよ。そう、プリスクリプションで
下の名前を書いてくれみたいな。
そう、チェンとか言って、ちょっと待ってくれ。おお、あったあった、これやーレーベル読めみたいな。
そうだ
そう
だそうだ。QM
とかって言ってましたよね。
そうそうそう。で、だから聞いたのがラストネーム、何の情報を聞いたっていうのがラストネームで、
で 3番目が
レベル読め、
あレベル読めで、あともう一個なんで、あと場所はファーマシー、あ違う、男性は誰かでファーマシスト、
ああそう、
薬剤師、
まあ、結構難しかった
よ、
結構
難しか
った
、
結構早く会話終わったからちゃんと聞かないと分かりづらいよね、ファーマシストもだってアナザーファーマシストっていう単語を聞こえてないと分かんない、
そうそう、だけどほら薬剤、あの薬の話だからさ、プリスクリプションがどうのこう
だったないとか言いながら、
で薬剤師がファーマシストって分かれば、あの場面はだって薬の話
でも
レーベル読む
と難しいと思うんだ。アナザーファーマシストって言って別の人に聞けばなんとかなんとかなんとかって。
だから午前中いたアナザーファーマシストがやったかもしれないから。
そこでは2問目1問目3問目みたいな感じで解けた気がします。
これちょっと難しかったですね。
それじゃ1問目じゃないの。
いや、1問目がね、ファーマシスト。
ファーマシストです、うん。だから2、1みたいな感じで僕も取れたと思う。
だから、なんていうの ?1 問目は全体の流れが分かってれば、薬の話だから、男性の訴求はファーマシストっていうのは、なんていうの全体の流れ。
なんかプレスクリプションのところでなんか、
うん、プレスクリプションが分かって、
で薬を渡すからラベル読めとかって言ったら。
なんかリプレゼンタティブみたいなのもあったんですよ、確かに。それで、ちょっとややこしいな。
そうね、
その薬の会社の単なるなんか受付の人かもしれないし、うん、その病院の受付の人かもしれないしっていうのがあって、でアナザーファーマシストで、ああこの人もファーマシストなんだっていうのを確信した。
なるほど、
結構難しい。
なるほどね。
SP の最後の2問ってありますけど、
じゃあテックさん、
ダブルパッセージじゃないですか。
最後はお題ですよね。
ダブルパッ
セージ、シングルパッセージの最後は5です。5
ついてるやつで、
今回
22233445、あそうだっけ、
多分空港の問題も、空港問題がそのうちに通じゃないかと思うん
です。お題の問題ですよね。
空港がなんか新しい、
うん、
まあ改修されるとかサービスが新たな航空会社が入ってきてっていうシングルパッセージだったと思うんですけど、
うん、
レストランと
か、そうそうそう、それが多分そのうち一つだったんですが、便が増えるっていうのと、ターミナル B にプレイス to eat っていうレストランができるっていうのと、あとリーブのクロスエスティミニングというので洗う、言えません、リービング、そうですね、リービング
ウィンズなんとか、
リーブと洗う、
あれなかなか難しいですね、
うん、
選択肢に A が Depart ってあって、
うん、
それが一人ですよね、
アブランドン
とかリーブじゃないよ、
そうそうそうそうそう、
巨大掲示板ではなんか Depart なんか正解じゃねえかとか言ってましたね、
引っかかっちゃったんですよ、
あれは難しいです、
あれ難しかった
んです、洗う自体は難しい
ですね、そうですね、うん、もう一問は多分あの地域のなんか宣伝の告知で、あのなんかレストランのファインイコールエクセレントを合わせる問題と、なんとか通りで何ができますか、買い物ができますか、
ファインの方が後に出て、後じゃない前に出てきてるんで、問題としては、
う
ん、
そうですね、
だからそれは最後ではないですね、ファイン
基本
これ B 回問題から解くんで必ず、うん、だから
ピンが増えるの問題だと2問ありましたね、5問出てますね、この
シングルで、もう1個はエクステンドサービスですが最初の答え、
エクステンドサービスで最後が駐車場、
あ、駐車場だ、
駐車場がどうだろう、これが最後の問題です。
そんなとこかな、そんなとこでいいかな、はい、じゃあ次
19番ダラン君、はじめましてダランと申します。ホームは6でしたが、6は少数派でしょうか。パート1で池にボートが浮かんでいる問題で、空に雲があるみたいな文があったのですが、それが正解なのでしょうか。バイクが写っている写真は椅子の上にヘルメットがあるという選択肢が正解ですか。回答よろしくお願いします。
角野さん、トイレに行っちゃった。
あやさん、お願いします。
さっき 5番の人たちのボートは私たちのと違うと思って、ボートがあった写真には、で最初間違えたかどうか分かんないんですけど、サムトリー ザーブランティっていうのがあって、パームチーがいくつかあったのでそれかなと思ってつけたら、その次の3番目、C で There are clouds in the sky だって、雲があったので、うん、多分私が最初思ったのは Trees are being planted だと思って変えました。だから多分
これで合ってる、
雲があるだと。
空に雲があるってあった、空に雲がある、
あ、さっきちょっと裏で話してたやつですね。
それ正解？
いや、さっき花田さんが言ってた
違う問題みたいです
と、また別の
別の問題、
ボート
だ
ったら多分こっち図面だと思う、
多分
どの人たちと違う写真、
海があって海岸があって、はい、で海にあの小さなボートが2隻あの浮いてるっていう写真を覚えてるんですけど、それって5と共通ではない。
それは5と共
通。あ、そうなんですか。
ただ5でその
違うでしょ。
クラウドって
出てこないですね。
あ、違う問題じゃないかな。
私はこの空に雲があるにマークしました。
あ、すいません、僕じゃあそれ僕すごい間違えてたのかな。
空に白昼見てました。
いや、その時だけパッと5見てたのか。あれ、空に雲がある、
珍しいですよね。
あ、そう言われればでも外だから、
なんかね、ポエティックな感じだね。
空に雲がある。
この提供は恵比寿ビールのこの番組はエビスビールの提供でお送りしております。シルクエビス、絹のように滑らかな口当たり。
今それ限定なんです
よ。熱々言ってた
の。もうない、終わり。
そう、あった。あと椅子の上にヘルメットがさっき話した。
あ、そうですね。あの
多分バイクって言ってたんですね。
すごい。あ、今すごくで、一気にすみません、今からまとまっておりますので、19番さんもよろしければ、意見を言っていただくと多数です。
空に雲がある。
続いていきますか。
食べました。
あ、プリンちょうだいじゃん、プリン。
どっちですか？
ね、カスタードプリン。はい、ありがとうございます。スプーンも
20番、ひろさじさん、聞こえてますよ、ずっと聞こえてますよ。21番、まめちゃさん、聞こえてますよ、もゆきさんの解説も。22番、スニクライマックスさん、聞こえてますよ。23番、イングリッシュランナーさん、聞こえてるよ。24番、イーチさん、聞こえてますよ。25番、イングリッシュランナーさん、聞こえますよ。26番、ピコイトドランカーさん、聞こえますよ。27番、カワさん、聞こえてますよ。28番、イングリッシュランナーさん、
聞こえてますよ。29
番、今聞こえてますよ。30番、ゆうきさん、聞こえてますよ。さて、何回言ったでしょう。皆さん、ありがとうございます。じゃあ、
41番いこう。はい、
母さん、こんなに
ヘルメット、ひざまずく、な問題なんてありましたか。まず、そういったって問題違うんですか。全然分かっていなくて、すみません。
あ、違います。あの2種類ありまして、今日だとあの母さん、受け入った時にですね、問題配られたら表紙を見ていただくと、表紙の左上に名前と受験番号を書くじゃないですか。受験番号と名前書いて、その右側に TOEIC フォーム 4FIC5 とか6とか書いてあって、で今日はですね、それが5のバージョンと6のバージョンと、2種類あったようです。で関東地方では5が多いようですけれども、多分大阪では6が多いのではないでしょうか。
あ、でも毎回奇数が多数派ですよね。
そうだね、うん。
そう、あ、じゃあ毎回だって津波さん毎回偶数。
あ、そっか。じゃあもう問題もらった時点で
そう分かるな、
多数派。なるほど。
え、知らなかったの。
あ、知らなかったです。
あ、多数かどうかっていうのは、ああ、まるほど、そうだね。
同じ会場だったら同じフォームなんですか。
いや、あのね、部屋が違うと違う場合もある。
違う場合もあるらしいですよ。
同じ部屋は同じ。
これはそうだ。前も言ったよ。前も言った
よ。いや一応ほら次の隣の人が違うホームだったとなんかカンニングを防げた。
リスニングの時どうやってや
るの。じゃあ次お願いします。
42番 OK さん。パート6、インクルーディッドかインクルーディングかの問題があったかと思うのですが、どちらが正解ですか。
浜さんお願いします。
あ、インクルーディングです。
正解。
はい、正解。次
あそれで解説とかしなく
て解説したい人、はい、花田さんなんかある。解説、
まあ、あのカンマで切れた後に空欄があったんですけど、カンマまでで一つ文章完結しているので、あとは補足情報的なものをうまく後ろから加えられるような分詞っていうのが必要なんですね。
ですごい。
インクルーディングっていうのはもともとそうやって何かを含めてっていうふうな、まあ、分詞なんですけども、今ではどの辞書にも前置詞との位置づけになっております。
おすごい。
の名詞を含めで、パート6でも、その後に XYZ というその3つを含めてみたいに列挙してた。
そうね、
すごい。
後ろに目的語みたいな、まあ、名詞があったんでインクルーデッドはダメなんです。
フォーエグザンポーって書くよりもすごく大人っぽいビジネスライトの書き方ですよね、はい、以上です。
ありがとうございます。
今の
あ勉強になる。
お
あ
それが、はい、負けてないぞ。
写真のところですごくあの印象悪くせはこれちょっと挽回
多
分ね、インクルーディングも出てたんですけど、その6の方のパート5サッチャーズが正解だってこのか
あない
あない。
なんか抽象的なものがあって、カンマ、サッチャーズ、具体例と同じ具体数、具体例と同じ、
同じような使い方、インクルーディング。
で、文法的に確かそのサッチャーズしか入れないっていうことも言えるんだけど、意味的にそういう感じだったんで、そういう観点からも見られるというか、サッチャーズが5の答える方、6の方に行ったり
はい、ありがとうございます。
ちょっとあの ING の前置
詞、はい、森哲さんどうぞ。
ING の前置詞っていうのはとっても大事ですね。トイックでも following が出たり regarding 出たり concerning が前置詞として出題されているので、
うん、ああそうね、
ここはとってもいいポイントですね。今書いてる語源の本にも書いてあるんですけど、
regarding
の反対な
もの
ですね。
スク
ル
ーディング、ああスクルーディングだよ。
すごくいい指摘だと思います。
はい、ありがとうございます。次
43番三橋郎次郎さん。パート1、私も椅子の上にヘルメットにしました。あ、は
い、正解です。正解だよね
多分。
アイヤさん選んだんでしょ。
私はヘルメットにしました
。アイヤさんが選んでたら正解だ。え、津田さん違うの選んだの。
いや 僕はあの男性が、うん、何かの横でひざまずいてるって選択肢を、
そっち選んだんだ。
次44番のイングリッシュラーナーさん。6を受験してきましたが、さっきのパート1のバイクとヘルメットの問題のニーリングの選択肢ではバイクのことをバイサコーではなくモーターサイクルと言ってましたよ。参考まで。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ言ったことはますます
ますます分からん。
いやだからそっちが間違いなんだよ。ニーリングがヘルメットが正解なんだよ。これは
聞いてないからわかんない。
何も言えない。アドバンの時なんか走ってたじゃないですか。全然聞いてないし、実はすごいラッキーな席に座ってたってことはあるんですけど。
どういう意味でラッキーな
の。意味深な発言を言
うのもう分かった
よ。でもじゃあ実際に写真に写ってたのが自転車だったっていう。自転車だったらモーターサイクルって言ったらバツ。
うん、
そうですね。
え、それモーターサイクルだったの、自転車だったのどっちなの。
覚えてない。誰か情報をくれれば。
でもですね、これ44番さんに読み上げられたのはもうモーターサイクル。うん、映ってたのがじゃあ。
バイスクルなんじゃないの。
だからヘルメット。
そう。だから間違い。なんだけど。いや、次。
45番、オマポーラさん。フォーム5で質問させてください。パート5で with プラス原型か原型を選択させる問題があったと思うのですが、これはどちらでしょうか。ムードを選ぶ理由は
さっきの仮定
と問題と思って原型を選んだのですが、
ウィットロック九子さん、
これあの仮定法過去完了の話なの。
そうです。
そしたら最初のが if でなんか had ハブなんとかで、ただあとはウズとその後ハブと過去分詞になるんで、なんか典型的な形だってさっき騒いでたやつ。
騒いでた。そうです。そう騒いでました
よ。あれでもカンマの前も後ろもナットがついてたんですよね。もしなんとかをしてなかったんであれば、こうであ
そうか、否定形だ、受け身じゃなくて否定形だったの、would have not seen じゃない、
だから多分その定型フォーマットだけしか覚えてない人を蹴落とそうとする意図が見受けられましたけど、
ね、あ、そうだった、うん、いや俺なんか綺麗なテキストブックから取ったような形だなと思った、
そう、そう、そう、そう、定的にはね、すごく入ってくる綺麗な文章だったんですけど、ね、うん、多分あれ受験者には難しいと思う、
会社が何かをしてなければ今頃こんなに成功してなかっただ
ろうみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、そんなんだ、うん、OK 次
46番カーさん、はじめましてのカーです、上にヘルメットうんぬんと書いたものです、第100回の時に受験した以来今回の受験です、ただ今回も事前に全然勉強する時間が取れず、ヒロ前田さんの直前模試3回分の1回目だけを一昨日にやって昨日復習して今日を迎えました、ここには速報などの検索をかけてたどり着きました、 TBR って何と思い検索してようやく分かったところです、というわけでトイックのシステムもよく分かっていないのでいろいろ教えていただければ助かります、うん、よろしくお願いいたします、
うん、これはねブログを見るといいですね、あのテックス加藤さんのブログとか森哲さんのブログとか花田さんのブログとか浜さんのブログとかトミーさんのブログとか
見ると初期に書いてあるんですね、トイックはどういうものかっていうのは、
気に入った方のブログランキングを教えていただけ
ると気に入った方じゃなくていいです
よ、
気に入らない
、はい、じゃあ次
47番イグレッシュラーナーさん、パート3でどこにいる選択肢、空港、電車、スタジアムってのが分からなかったのですが覚えているでしょうか、
スタジアムだ
った、スタジアムです、
スポーツ関係でしたよね、あれね、
スティリアムって言ってましたね、
あ、思い出した、あの自分の席に行けないって、
そうそうそう、でスイーツが正解で、探しているのは何ですかが最初で、スイーツが正解で、どこにいるかがスティリアム
で、ステイディアムもあったけど別の会話でなんかトレインの
トレインステーションもありましたよね、
トレインステーションでしたっけ、
別、
うん、全然違うチケットを見せると、
そうそうそう、チケットの準備、これ機質です、前に出てるじゃない、
パート4
アナウンスですね、
どこで
パート4でアテンションプリースみたいな
会話始まって、そうそうそう、じゃあパート3はステディアムですね、
うん、最後はフォローザサイン、
フォローザサイン、フォローザサイン、サイン、
残りの設問ではチケットがどうやってのと
チケットだったら
サインに従えってのがありました、
ああ、そうそう、スタジアム、そのチケットのやつはそれきっかけです、見つからないやつで、ね、何が見つからないかの中にチケットがあった、
お、前田さん来た
48番前田先生、僕のブログにある写真って右サイドバーのものです、
そうそうそうそうそうそう、
僕が書いた英文は主語が違いますけど、これ
The table is surrounded by chairs、うん、チェアーズはアレンジアラウンドテーブル、まあ写真もほぼ同
じ、すごいですね、
ま
あ、
チェアーズ have been arranged、
チェアーズ have been arranged、
なるほど、サランデッド、
そう、あ、前田さん、あ、いいや、ちょっと、ね、コメント完成しててあのね、前田さんのでいいんですよ、あのいやちょっとね、トイックの点数のことでいろいろ話というかそれ違うんじゃないですかとか俺前田さんに絡んでたんだけど、ね、人が固まってる部分、平均点に近い部分で前田さんが実験したの、あのなんかいろいろデータ取ったりして、それで平均点に近い部分だと 1,2 問違っても点数に差が、1問違っても点数に差が出ない部分があるっていうふうに書いて、俺それおかしいんじゃないですかって言って、平均点に近い部分だと1問違うとたくさんの受験者を追い越せるから、それだと点が本当だったら10点ぐらい開かなきゃいけないんじゃないんですかみたいなことを言って、あ、でも実験結果からとか、いやいやパーセンテールだとトータルコータルとか言ってたんだけど、でね、偏差値なんだよね TOEIC って、
そうなんですよね、
で偏差値だから平均点からなんだワンスタンダードディビエーションって言うんだけど、なんていうの、偏差値10、偏差値平均点、ま、一番真ん中が50だとして、 上に10と下に10だから偏差値60と偏差値40の間に 34%34% 入るので、その次のスタンダードディビエーションの間に 14% かな、そのぐらい入って、でそのもうあと偏差値10違うのに 2% ずつ入るっていうような分け方で、で点数をその初めの一番上の 2% に6分の1、次の 14% に6分の1、次の 34% のとこに6分の1だから、で例えばリスニングだったら495点の6分の1って80点の違いなのね。80点の違いを 2% の人の間で分ける部分と 14% の人の間で分ける部分と 34% の人の間で分ける部分があって、でその一番密度が濃い部分っていうのは 34% の人たちで80点分を分けてるから、なんていうのかな、それが分けきれなくて重なるところがあるね。ちょっと何言ってるのか分かんないね。まあいいや、ちょっと それを
すごい、
そうそうそうそうそう、こういう統
計をやってないちょっと分かんない、
うん、そう、それを前田さんがね、偏差値なんですよって書いて、あ、そういうことなんだっていうのをね、もうね今日ね朝ね、ほんと TOEIC 行く直前に気がついたの。で、だって俺前田さんのコメントね、11時50分ぐらいにコメン、前田さんのブログコメントして急いで走って TOEIC 行ったから。まあいいや、それは。後でまた書きます。
ちょっと難しい統計は。評価法。
でも偏差値ってほら受験の人とかもやんない？予備校の人とか。
そうですけど。
偏差値も同じだよね。
出し方は、まあ、前に僕のブログでも載ってますけど、組織が、
うん、そうそうそう、だからあのストイックのあのね、偏差値標準偏差何点っていうのが分かれば自分の得点で、そうそうそう、自分の偏差値が出せるよね、
記事が前に載ってます、
ね、そうそうそうそう、まあいいや、ちょっとその話題でコメント合戦やってたんで、はい、前田さんお聞きいただきありがとうございます。で次、
はい、49番リサーチャー1980さん 4FIC6 でした。パート6で質問です。学生オンリーでポーインターナショナルワークなプログラムがあります。コンプリティッドスタディな学生にもプログラムがいくつかありますという問題で、インアディション、インブンドー、フォーデザンプのうち正解はインアディションでいいですか。
はい、テクさん。
テクさん間違った。間違った。フォーエグザンプル選んで間違えましたけど、インアディション。
なんでそれフォーエグザンプル選びたくなりましたか。
なんとなく。なんとなく。
じゃいけないじゃない。流れ。いや、僕もフォーエグザンプルにしたんですけど、うん、あのトミーですけど。
トミー。
なんかもう早めに問題解こうとすると下が。次の文章が具体例みたいに思えてきて、フォーエグザンプルにしたんです。ただ、あれちゃんと読むと、あのその大学生と卒業生でしたっけ、
そうそうそう、
卒業生も受けられるっていうふうに、インアディションで受けるのが自然かなという。
空欄の前に、たくさんの生徒が何とかって書いてあって、はいはい、てそのところに空欄があったんで、じゃあフォーエグザンプルだみたいな、うん、ちょっと選んでたんですけど、
そうそうそう、
まあ、難しかったんじゃないかと思いますけど、
思う。
文脈が理解してないと間違っちゃう。うん、
基本的に前と後ろが
今花田さんです。
それの文章だと、うん、in addition とか additionally とか furthermore とか moreover なんかが正解になってくる。でこれ今まであの接続副詞の問題の中で一番トイックがパート6で接続しているポイントですね。同じようなベクトルの情報だったり前の文章に絡めて情報を継ぎ出そうとしてたら、そういうアディション系選んでみてください。
はい、ありがとうございます。いや、神崎ですけど、
神崎
あのね、俺ってその問題やってて、いや最近俺いつも全部読んでるから、初めから読んでって流れで選ぼうとしたらフォーエグザンプル選んじゃん。でもあと読んでったら、あれなんかこれフォーエグザンプルじゃ意味通じないなと思って。ただなんかね、流れ的ではこう切ってあそこでフォーエグザンプルが入るのがなんかねすごい自然に感じた。上から読んで
る。A じゃないんですよね。
そうそうそうそう。 例じゃないけど、なんかあの流れだとあそこ で例を出すのが普通みたいな。そうそうそう。上だけ見るとね。
タイミング的に。
そうそうそうそうそう。でも下を後ろを見ると、あの空欄の後ろを見ると例じゃないから、フォーエグザンプルじゃダメだなと思って。
大学受験なんかでは、うん、あれはフォーエグザンプルが出てきたら後ろがイコールじゃなきゃいけないって言って、
うん、
これはイコールじゃないですよね、
うん。
プラスっていうのはイコールではないの分類に入るので、そうそうそうそう、論理三分類の中ではイコールではないものに入るんで。だからイコールじゃなかったから
しっかり読まないと解けない問題。
そうそうそう、しっかり読まないと解けない、意味をちゃんと考えて読まない、ね、うん、そういった意味で難しい。
間違えました。皆さんあんまり文脈読まないでパート6解きます？
俺はね、全部読んで、
僕も全部読んで、
うん、
私も全部読んだけど間違えた。
ただ今回の問題はその4問中2問は去年の3月に出てるんで、うん、そうなんですね。だから読まなくても実は解けちゃうんですけど、
あのパート6、3問中1問ぐらいは文脈読んでないと落とし穴ありますよね。
そうそうそう、
そうですね、今回もそうですね、リロケーションもそうでしたし、2番目の is to give も文脈から時制を判断しなければならないですし、で in addition もそうですね。そして
is to do は日付のキーワードでしたっけ？
そう、時制、時制がね、
日付で解くこともできますし、うん、あとは次の文ですね。そう、ウィルが入ってる、あの2つどちらか。
今回2問出ました、パート6で。時制の問題、
時制はウィルレシーブとイズトゥ
ギブ、12分の2。
あれウィルレシーブって何でウィルレシーブなんでしたっけ？僕うずつして間違っちゃったんです。未来ですね、普通の未来でした
から。 if なんとかなんとかってなって、前の文章が if sb comma please ブラブラブラっていう文章で、うん、please って基本的に今から先のことをお願いするじゃないですか。
そうそうそう、
ってことはやっぱり未来系じゃないかっていう判断ですよね、
うん、なるほど。
こうなんか欠陥があったらこうしてください、
ね、そうですね、いやだからさっき言って6の仮定項の問題、
今常野さんです、
パート6のその問題は共通だったんですよ。結果的には仮定項じゃない理由限定が、うん、そのシンプルな狙いの表現が正解になったの仮定項の問題じゃないんですけど、何かの間違いの選択肢が原型 でそれが何で間違いじゃないかって説明するのはすごく大変そうだなっていうか、
あ
困るだろうなと。
まあ現実的な話か、頭の中で遠慮しながら言ってるかっていう、うん、トーンの差ですよね。
遠慮しながら言うとウドが入る、
う
ん、
そう、仮定法はそう、深層心理の
ウド、
こうした
らなんかどっちも入るんじゃないかなと思ったり、
どっちかっていうとなんかこっちの方が良さそうってのあったんですけど、でもこっちでもいいよなと思ったんで、
じゃあウドでもいいなと、
うん、でもなんでダメなんだろうって
、でもウドを使う理由がない
ですよ、うん、そうそう、だからウドでもいいかもしれないけど、ウドじゃなきゃならない特別な理由がないから普通にした方がいいのかなと思って。
なるほど、なるほど、うんうん、理由がないからっていうことで、
なんかお客さんに対して書いてくれたみたいなや
つ、うん、そうそうそうそう、
リコールかなんか、
うん、
なんかしてくださいって、
プリーズでも現実的に具体的な話してるから、
もうその中でなんかこういうバッテリーを持ってる人がどうこうかって、
そうそうそう、
エフェクティブな可能性があるから、
そうそうそう、ああ、そうリコールの話でした、
そうそうそう、
正解
です、うん、
出てます、
はい、よろしいでしょうか。次、
50番 R383。 こんにちは、 TBR 初引きです。皆さんの記憶力に衝撃を受けています。今回のテストに関する質問ではなく恐縮ですが、トリックモンスターの皆さんはどんな対策をした上でどんな手順でパート7を解いていますか？毎回時間切れ、正答率低めなのでスピーディーかつ正確に解くための対策、手順などがあればぜひご教示ください。
してないですね。
これは
加藤さん、テックスさん。
まず大事なパート5、パート6であまり時間は取られない。で、パート7にたくさん時間をかけるっていうのは大事じゃないかなと思います。大体パート6終わった時点で、まあ、20分から25分でパート6を終わらせて、残りの時間をパート7に当てるっていうところがまずは一番大事なんじゃないかなと思います。でもパート5と6に時間をかけすぎないっていうのが最初の一番大事なポイントじゃないかなと個人的には思います。
はい、ありがとうございます。常野さん、
まさにそれをそれで 過去数ここ数回ことごとく失敗してたので今回こそだと思ってパート5、6をその時にやってでパート7に55分ぐらい格好してたんですけど案の定時間がなくなりましたなったんですが最後の方に出てきたのがリサイクル問題で、TBR で答えを聞いてたので
豚ベストとかね
豚ベストだけ間違っちゃったんですけどそれ以外なんか本部見ないで
絶対白昼見てんな前もっとスピード速かった
あ、はい、トミーさん何か
2年前までは全部到達できなかったんですねでそれで一つはそのどれだけ日々英文に触れてるかっていうのとあとトイックの模試とか本番を受けて形式に慣れるっていうのをやっていけば時間内取れると切れるのかな
正統派のアドバイスですね
はい
はい恵子さん
ここにいる人たちはみんな上手だからそんな風に言ってるんですけど私の生徒さんで500点前後の人が結構いてそういう人たちには結構パート5にじっくり時間かけてで後の方はなんかちょっとこうテクニックでパパパッと解いた方がいいよって言ったりもします
はいそうですね得点帯によってねいろいろだと思います
あとは過去問をしちゃってる人は早くできちゃうっていうこれはいいことなのか悪いことなのかといったらどちらかといえばより悪いことですね
ちょっと
あ、はい、トミーさん
トミーですけど実はまあサラリーマンもやってるんですけど現実的な話をさせてもらうと、うん、トイックのスコアだけ上げたかったらテクニックに走ってもらっても構わないと思います、うん、ただパート7に出てるのっていうのはレターであったり E メールであったり実際その社会に出て仕事を使うときに本当に役に立つエッセンスが入ってるんで本当に将来英語として生かしたいんであれば全部読むべきかなと思います
あでもねそれ今試験の前の勉強っていうのではそれでいいと思うんだけど恵子さんが言ってたのは500点ぐらいの人が実際トイック受けていった時どうやって解くかっていうので、うん、いや俺たちは今テックさん言ってたみたいにとにかくパート5、6を早く終わらしてパート7になるべく時間を取っといてパート7を時間内に終わるようにしろっていうふうに言ってるんだけどでもね400点とか500点ぐらいの人って無理なんだよだからパート7に時間を取るために5、6を例えば1問20秒とかやってたら本来解けるものでもボロボロ落としちゃうのでパート7に行ってもうパート7時間をかければ答え見つかるっていうふうに言ってるけどそれ時間をかけて答えを見つけられるのってある一定のレベル以上なのね本当にさ基礎がまだ固まってない人はいくら時間かけても答え見つかんないだからパート7に時間取ってても無駄なのそれだったらパート 5,6 をゆっくり正確によって自分の持ってる最大限のなんていうの力をパート5、6に使ってだから1問40秒とかかかっちゃうぐらいでやって取れるだけ取ってあとパート7はまあ半分塗り絵みたいな方が結局得点は高いとかいう人たちもいると思うそれ得点のなんていうのがね、
まあ、
体によ よるそういうことを言いたかったんだよね今ね
もちろん本当はちゃんと力をつけるのがまずなんですけど、うんもちろんそう
基礎力はは
い
花田です、うん、じゃあアドバイスを2つに分けますね、うん、まず初級中級者の人は、うんキーワードがはっきりしているパート7の問題そこを中心にサクサクサクサク解いていくことが重要じゃないかと思います、うん、で、上級者には今神崎さんが言った通りですねパート7を5、6より先に回してやるっていうのは一つ手だと思います高得点者は読めば、分かる問題がたくさんあるので先にパート7やってで5、6というのを急ぎ足でやってもかなり点数が出やすいと思いますもう一つ高得点者に大事なのは好奇心のコントロールですね、もうどうしてもここも読みたいここも読みたいってなっちゃうところをググッとこらえて、まあ、ここまでで十分解けるんじゃないかっていうふうにやはりメリハリをつけて解いていくことが
ッチングかと思います。
はい、ありがとうございます。
スキャニングのポイント
点数によってね、なんていうのかな、自分のトーイックってさ、英語の実力のすごい低い方から高い方までいろんな特選層の人がいるから、なんていうのかな、受け方っていうのも一つじゃなくって、その得点のね層によって違うと思います。
そうなんですね、花さんのその スキャニングですね、いわゆる必要な情報だけを取るっていうのは、その、テクニックといえばテクニックですけど、とっても重要な力だと思う。
それでね、実際ビジネス上大事な
社会に出ても、日本の中でもこう膨大な文章を読むときって、結局スキャンニングっていうかポイントなんですよね。
そう
でしょうね。あのね、
でもね、それもちょっと俺一つ言わせてもらうと、
いつもスキャンニングの話俺がすると
あのね、例えば950以上とか狙ってる人っていうのは、リーディングスピードある程度あると思うのね。で、リーディングスピードある人は、全部読んで、から解いても解けるはず、
うん、
でそういう人は全部読んでから解いた方が正確に解ける。だからスキャニング使わないで全部読んだ方が、
でもそういう時間の無駄ですよね、今回の
だって。だからスピードある人だよ。
そうそう、
だから20分余って遊んでるよりは全部読んで、
20分余って研究してるからいいんです
よ。正確に解いた方がいいじゃん。
今回のだからアディショナルインフォメーションの問題なんていうのは、4項目あって2項目は全く読まないで解いてますから、
うん、
だから5行6行ですよね、全く読む必要がない分が用意されてるんで、やっぱりそういうのは必ず入ってるんで問題の中にも、
うん、
だそこは問題作成者側から言えばスキャニングの力を通っているので、
うん、でもそれだとほら問題解いてから後でそれって分かることだ、解く前は分かんないでしょ。
もう問題から読むんですから、俺はすぐにも分かります、これスキャニングで解く問題だってい
う。あ、そう、うん、俺最近はもう全部読んでるから、前はそれやってて、前はそれやってて落とし、それやっちゃってるから落とした問題とかあるんだよ。だから今はそういうのなくなった。
初級者の人にもう一つアドバイス、ナットクエスチョンは飛ばしましょう、うん、何々でないものはどれかっていうのは基本的に ABCD って4つぐらい消去しないと1個に絞れない問題なので、つまり時間がよりかかる問題だっていうサインなんですね、うん、でトイックは非常に優しいことに NOT を常に大文字で書いてくれます、うん、ので大文字 NOT を見たら、あ、この問題飛ばしみたいな感じですぐ次に、ね、
はい、なんか浜さん、あ、つつなさん、
質問するの、質問するの、
結構同じに悩んでると思うんですけど、うん、いやだからさっきのスキャニングで、うん、一箇所ごく限定された範囲からのみを根拠にして成果を選べるっていうことを、例えば僕の授業やるときはそういう感じで答え合わせやっちゃうんですけど、ただそれってでも僕それも準備をするためにやっぱ全部読んでるんですよ。で全部読んで、やっぱ他には根拠ない、ここにしか根拠ないっていうふうに分かってて、で、ここにこういうふうに書いてあるから、これが答えですよって感じで説明しちゃうんですけど、それってやっぱり、なんていうか、すべて納得した人だから言えることであって、真っさらの状態で、いきなりその探して、そこにたどり着く。
炭素結合は。
できる。まあ、例えばだから新聞のテレビ欄とかでも、自分の見たい番組だけっていうので読まないじゃないですか、どう考えたって全部読まないし、天気予報でも自分に関するとこだけを見つけることじゃないですか、ね、でこれは語学教育の中ではとっても重要な力とされていて、テストを作る場合にはこういう問題を必ず入れなきゃいけないっていうのが基本的にあるわけですね。でだからセンター試験もそういう問題を加えたわけですよね。でなんで、
いやでもね、それであっても例えばテレビ欄あって、テレビ欄のどこに何が書いてあるかっていうのは分かってからの方が探しやすいよね。1項目ずつ全部読む必要はないけど、あ、月火水木金になってるんだ、時間帯になってるんだっていうのは分かってからだよね。だからなんていうの、だから大体のなんていうの、その大枠は押さえて上での情報検索、
ね、だ順番的にはそのファロウィングの後ろの文言をチェックして、ネタが何かイメージして、で、うん、今神崎さんが言ったみたいに、 どの段落にどんなことが書いてあるのかっていうのを、まあ、文章の時にはチェックして、あと表の時にはどの軸に何が書いてあるのかっていうのを、まあ、ざーっとチェックして、であとはボルテンさんが言うように設問中心にパッパとこう抽出していくみたいな、だからそのコンビネーションが重要じゃないかと思うんですけどね。
質問していいですか？
はい、どうぞ。
なんかずっと前森哲さんのブログでスキャミングとスキミングが違うって言って、
違います、うん、中村澄子先生のはスキャニングをスキミングと書いているので、
あ、そうなんですか。
ちょっと混ざってます。
え、じゃあ森出ちゃんの定義でスキャニングって言ったら何？
スキャニングはまさに必要な情報だけを見つける。スキミングというのは全体をさーっと読んで内容を、まあキーワードだけをパッパッパッパッと頭の中で拾って全体の用紙を把握するっていうのがスキミング。
あ、俺もそう捉えてる。
それが僕もそう捉え
てる。これは語学教育でそういう風に習ってるんで、うん、中村さん、聞いてたらごめんなさい。先生に、ね、は、まあ、速読とスキミングは違いますって書いてあるんですけど、スキミングは速読の一種です。
速読は全部読むんじゃないの？
いや、スキミングもスキャニングも一応は速読の一種、まあ、分類には入るんで、いろいろ定義の問題があるんですけど、スキミングは基本的には用紙を把握するっていうのが目的なので、
ざっと読んで用紙
を情報を拾うっていうものではないです。スキャニングは情報、細かい情報を拾うっていうのがスキミング。
スキャンだもんね。
そう、スキャン
スキャンするんだ、
ね、スキムはスッといくってことですから、
スキムミルクと CT スキャン
ですよね。そうです、うん、そうです。お、いい例え。
そうそう、まさにその通りですね。
もう長年言ってますから。
じゃあ まだあるかな、このトピックは。
まあ、せっかく高い受験料払ってるので、うん、全部読んだ方が、
うん、そうお
得。いや、マジで、マジでね、950点以上狙う人、全部読んだ方がいいって。
あ、それが、いや、力ある人だったら、うん、ま
あ、うん、僕、1、2%、
全部読んだ方が楽しいから。
うん、そうそうそう、楽しいから。
うん、あの、面白いっていうか、読んでる。
そうだよ。そのがね、間違いない。俺だって前は、あの、本とかでさ、初めにクエスチョン読んで、それに、答えになる情報を探すように必要なとこだけ読めって書いてるから、俺自分でその通りやって、で何問も落としてるんだよ。
ただね、全部読む時間
で、それで落とすだろ、うん、それで全部
落とさない
よ。そうか、そうか、パート全部 100% がいつも。そうか、
いつもじゃないです
よ。いつもじゃねえだろ。
今回3回目の。
そう、僕なんかやっぱりその ビジネスでやり取りするときに、あ、なんかこういう言い回しあるんだなとかっていうのを全体で見たときに使ったことありますね。うん、その推しの表現とか、うん、
なんかせっかくだから読んじゃおうかなと思うんですよ、
ね、問題解く以外の楽しみがあるかもしれない、う
ん、じゃあ全部読む派は加藤さんと上野さんと、
俺読むやつ、
派でもない
みたいな、俺全部、どっちでも
全部読む、
で全部読む派、ハマ、うん、さんは、
いや今日はもう花田先生の教わった通りダッシュで今日やったんで17分
も全部読む、
17分、
はい、
余った、素晴らしい。
いつも1分5分ぐらいしか読まないですけど、
すごい、
俺今日5分余った、
今日は17分、
僕10分、
ありがとうございます。
でも、
それはスキミングで、
あ、もう余分なところ読まない
スキャミングで、
スキャミングで花田塾オーリーがあるんです
よ、はい、え、花田塾、あ、これは前大事ですよ、言えない、どっかに行くと
聞けるらしい、それはスキャミング、
いや、ここでは言えない、ここでは花田ドットコム
で、それだけ早く読んでも多分僕パート7を落としてないです。
お
お、
ほら、
ありがとうございます。
高い受験料払ってるんですから、
あ、無料体験で行きましたもん。
あ、違う受験料です、受験料払ってるから、はい、高い点を取るのが一番です、目標。
そうだよ、
それが一番、
うん、そうだよ、だから、まあ、全部読んだ方が高い点が取れんだよ。
ほら、全部読まなくても
、いや、違うんですよ、本当は いつも読んでギリギリまでやってるんですけど、うん、今日ちょっとプレッシャーに負けて早く終わらせたくなっちゃって、でもちゃんと教わったことやろうと思ってやりました。
あのね、ハマさんの記事読んだ、ブログの、
もう拝見しました
、うん、俺もなんか心が温まった、嬉しかった、
神崎さんの
おかげ、あ、いえいえ中村慎一郎先生のおかげです。
まあまあ今アメリカに
エッセンス、いや、この間電話かかってきて、
さっきかかってきました、
あ、そう、電話かかってきて、あの、神崎さん、なんかラジオ番組で僕のことをしんちゃんとか呼んでるの、あ、いえいえいえ、なんか、あの、情報がいってるみたいで
気になるのはそこがいって、
次行きましょう。
そう、エッセンス、
長かったな、
うん、あ、ね、これいい質問だったね、今の、うん、
でも関係ないです
よ、うん、次、51番
サムさん、今
回4回目受験のものです。目標は600点、 4FIC5。 パート5の序盤が難しくなかったですか？真ん中あたりは普通でしたけど。あと皆さんは2時間集中力持ちますか？自分はなぜか途中で麻生太郎の顔が浮かんで切れてしまいました。
なんで？
じゃあこれは鎌田さん。
集中力ですか？
あ、いやいや、パート5序盤難しかった。
あ、いや割とできたと思いますけど、そんなに難しかったかなとは思いますよ。
集中力どうですか？持ちますか？
集中力はちょっと今リスニングが席が一番後ろの方で、ちょっとなんか結構ちょっと人が物を立てるとなんか聞こえなかったり、なんか1、2回ぐらいあって、まあ、それでなんかちょっと集中力が切れちゃったっていうことがありましたけど、まずそれ以外ではなかったと思いますね。2時間程度、2時間なら
何とか。鎌田君ってこういう人なんで、あの何時間でも集中できる人。
すごい、
素晴らしい。
いやほら、集中力ってある人とない人いるじゃん。花さん、なんか集中力を維持する秘訣みたいなのってありますか？
まあ、白昼夢を見ないこと。
白昼夢を見ないようにする方法ってありますか？見ちゃう人が。
見ちゃう人がとか。でも、まあ、真面目な話、噂によるとですよ、試験の前にコーヒーを飲んでおくと集中力が上がるって聞いたことから。
トイレ行きたくならないかな。
それもあるんですけどね。あとはやっぱ睡眠ですよね。
あ、睡眠ね。
で、僕一睡も気にしてないんですけど。
そうなの？
言うのに言うなって。
一睡もしてないんだ。なんかでも全然なんかいい感じ。
何やってたんですか？
それは秘密です。
朝まで。あと、あ、はい、トミーさん、
ね、これです。
バナナ。
バナナ、ね、バナナ。
去年の TBR から相当話題に上がりましたけど、ね、バナナを僕は試験前に食べると2時間は持ちます。うん、脳が疲れない。
そうね。俺も食ったバナナ。
またこれ明日バナナ売れちゃいますよ、ね。
ただ、休憩中に食べるとみんなびっくりするんですね。なんかこれを取り出して食べてるんで、みんなキョロキョロ見て、いまだに会場でバナナ食べてるし、会ったことがない。
そうなんだ。
部屋の外で食べるんですよね。
部屋の外で。
なんか食べちゃいけないもん
ね。
テックさんは何をしてますか？飲むやつは。
飲むやつ。チョコレートは食べてますね。同時通訳さんの方は。同時通訳は必ず通訳の間で休憩でチョコレートを食べるっていうのを見て、まあ糖分を補給して集中力を持たないということなので、やっぱり。必ずキットカットを全部食べてます。
はい、神崎
さん。俺ね前はチョコレート食べてたんだよ、うん、でもバナナに変えてバナナがいいよ。
バナナ本当にいいですよ。名前
チョコバナナ。
バナナ食べて900点取りました。
テニスの選手なんかもチェンジコートの間にバナナ食べるんですよ、うん、すぐにエネルギーに
変わるから、
すぐにエネルギーに変わるからだと思います。
あとでも集中は慣れが必要だと思いますよ。練習しないとダメです、うん、2時間ぶっ通しっていうのはものすごく大変ですよ。僕も5回目から慣れたんで、4回はすごく辛かったです。トイック終わった後もぐったりしてましたし、
ああそう、それを言うと、やっぱり家でちゃんと2時間とか測ってやる意思は必要だと思いますね。
2時間じゃなくてもね、問題集を例えばリスニング45分間み
たい
な、
うん、そうですね、
少なくともそのぐらい
限られた時間で解くっていうのは大事かもしれません。
あとはね、丹田呼吸。
出たー、絶対出ると思った。
丹田呼吸って知ってる？丹田ってね、この下、へその下にあるんだけど、ここを意識して、
ここって言っても通じない。
聞いてると。まあ前はブログリンク貼った。あ、ブログじゃないか、なんかリンク
貼った。神崎さんのブログで、
う
ん、
はい、ウィキペディアとか
あるかな。うん、ウィキペディアとか。
サイドバーにありました。
呼吸法で、まあほらだからあれとかも座禅とかさ、やると集中できるようになるとかあるじゃん。そういうのに近いような感じかな。
まあ、緊張をしないことも大事ですよね。
ああ
の試験官の方が緊張してるんで、大体
そうそうそう。
みんな噛みますよね、大体
噛みます、ね、
噛み見てんのに噛みます。
今日面白かったな。
そう、
今日試験終了の10分か15分前に、はい終了です。みたいな。もう本当にみんなリアクション、
間違えたの？なんで間違えたんだろう。
こんなん
あれってさ、あれって、あ、いやいやいや、あれってなんか、音声で来ない？ 来ないか。
いや、
違います。
音声じゃない。
音声のとこもありますね。
終了時刻となりましたとかっていうやつね。
今日の試験官は、あと10分、なんか10分休憩ですって言って、休憩終わったら試験を開始しますじゃないですか。それ10分休憩で、10分経ったら試験を終了しますって。みんな、え問題も何も考えてないのに、もう終わるんですか。
まあね、結構バイトの方とかも多いだろうし、うん、あれ、アイヤさん前なんかそういうバイトやってたんだよ。
去年の3月です。
それ聞きながら解いたりできるんですか。あの試験監督しながら。
私は教室配属じゃない。
あ、そうか。今日試験官解いてましたよ。
本当
パート2、こうやってやってましたよ。何に書いてたのか分かんないですけど、パート2やってました。
そう、いつもね、チェックしてる、そう、何か問題なかったかどうか。
問題解いてたんじゃない
ずっと分かってるから問題解いてたのかな、この人。
この中の誰か試験官になってみません。
やってみたい。
ブラックリスト載ってんじゃないですか。
どうすればできるの。
あ、簡単ですよ。バイトする。
バイト募集します
から。どこで。
ネットで。
なんか求人の見れば。
求人ので。
でも会場行ってね、テックスさんとかウィトロックさんいたらびっくりしますよね。
どうだろう。
でもあの多分だから何回かやらないと教室の中配属されないと思うんですよ。休憩は外で何かやったりとかだと思うんです。
はい、ありがとうございます。次、
52番イングリッシュアーナーさん、こんばんは。すでに解説済みでしたら飛ばしてください。今日18時36分から開始って知りませんでした。問題フォームは
何だこれ。4TOF9。
ああ、
こんなのあんの。
海外で受けたの。
海外じゃないの。まあいいや。
はい、パート6の Will have received、ウィルレシーブで参りました。
おじさんとの共通じゃないですか。
うん、
共通です。
じゃあ、つねやさんお願いします。
ウィルレシーブ、
そうです、はい、
ウィルレシーブっていうのは、それはなぜか、ちょっと間違いであるっていうような、すみません、僕には今説明できないです。
ウィルハブレシーブドであれば、バイザタイムみたいな、バイどこどこ、いつまでっていうのが加わってない気がするんですね。その文中にはなかったので、そういう標識ですね。ウッドを導く標識だとか、ウィルハブを導く標識がなかったので、単なる未来形を選ぶっていう。
パート7のガーデニングの宣伝の問題で、この宣伝はどこで見かけるかという問題は、答えは何ですか。
花田さん、お願いします。
この問題おかしいっすよね。
みんな言う。
すごい主観じゃないですか、ね。
は
い、
お
あれね、僕は自信を持って、あ、ローカルニュースペーパー。
僕もローカルニュースペーパー。やっぱりあの都市名がいくつか強調されてたっていうところが、うん、まあ、僕の理由なんですけど、常野さんの理由は。
あ、それです。
あ、やっぱりそう。でもそれだけでローカルって言えってちょっとね、だってなんでマガジンじゃないのみたいな。で、そういう時にトイックってモストライクリーとか。
そうそう、モストライクリー
と。そんなのずるいって感じじゃない。
あれ、あれはね、ガーデニングテキストブックっていうのもありましたよね、選択肢の。そう
か、去年私それ選んだんですよ。でもどこにも書いてないですね。
うん、ほら、だテキストブック、あの、広告ないから。
うん、そうそう、日陰ですけど、
だからそうですね、そのインファールとか、probably とか most likely っていう言葉が入ってるところがちょっと厄介。うん、
多分ね、初心者の方はそれも捨てた方がいい問題ですね。
イヤーとかですかもしれ
ない。うん、
これはまあ
インパートがインディケート。
そう、
難しい難しい。
インディケート、インプライ系の問題で、ね、うん、僕もいつも飛ばした方がいいって言って
ます。うん、はい、去年
で。次。53番イングリッシュラーナーさん。6のパート7シングルパッセージの1問目ですが、アパートに改築された建物がどのような媒体に掲載されるかという問いは、ローカルニュースペーパーで正解でしょうか。アーキテクチャージャーナルでもあったんです。
これは常野さん。
え、ビルティマンのやつ
じゃなくて、
ま、な
あの
僕らのフォームじゃないです。
66
シングルパッセージの一番最初です。
アパートに改築された建物がどのような、あれ、僕ガーデニングとじゃあ混同してました。また白チームかな。
本当にちょびっとだけしかなかった
んで。面白い、
面白いですよね。
え、でもアーヘアさんはどっち選んだの。
分かんない。今回このどの媒体にっていうのが結構分かんなくて、でもローカルニュースペーパーにしたと思う。
じゃあローカルニュースペーパーで正解だ。 はい、次
これ54番、ウッテさん、パート1、空に雲がある、自分もそれにしました。
あ、そうなんだ。
55番、まさまささん、私も空に雲があるにしました。あ、
女性の方の声が小さいです
で、さっき読んで気をつけてます。
はい、よろしくお願いします。
57番、イングリッシュラーナーさん、さっき話題に上っていた6のパート1の空に雲の問題ですが、There are clouds in the sky だったと思います。私もこれを正解に選びましたが、合ってますよね。
合ってます、ありがとうございます。
58番58番、イングリッシュラーナーさん、一見にボートが浮かんでいる写真で、あ、その問題、私は D を選びました。確かなんとかアウト、なんとかオンザウォーターって聞こえたんですよ。意味的に水の上で遊んでいるみたいな感じだったような気がするんですよね。私も自信ありませんが、
森哲さん、
なんかハバナウティ、
そう、さっき言って
たよ、
うんうん、次59番、桃太郎さん、ランドスコープ屋さんの広告はガーデニングの教科書と地元の新聞とのどっちに載っていそうなものなんでしょうか。
これは地元の新聞です。次
60番、名古屋のミスター深谷さん、こんばんは、名古屋のミスター深谷です。いつも楽しい放送ありがとうございます。 4FIC5 ですが、3問解説をお願いします。レインバーストバイの問題です。レインバーストきたら文をよく読まずに単純に4を選んで、
あー、これやっちゃう。
問題文全文と、なぜ2が正解なのか解説をお願いします。
バイです、正解は
後ろに抗議者が来てたから
、ね、そうです、
はい、
In order to be reimbursed by the company の場合、
The company reimbursed the money、
そうですね、
それを受け身にしたのが The money is being reimbursed by the company です。
普通のね、受動体の倍だよね、受動体の倍ですね、後遺者を表す。はい、次、うん、何
だ、4を使った場合だと、その請求するものですよね。2を使った場合だと、その払い戻しをされる人です。で、倍できているから払い戻しをする人なの、する側で、今回はカンパニーは払い戻しをする側なので、だから2も4も選べなくて倍を選ぶ。ちなみにこれレインバースはエッセンスの直前講座に出てた問題です、ね、
はい、ありがとうございます。発音レインバース、リインバース、リインバース、リインバース、リインバース、
リインバース、
リインバース、
次がフリクエントの問題です。私はフリクエントリーを選択しました。後ろの形容詞セーフティーを修飾するから副詞だと思ってしまいました。
やっぱりね、そう思っちゃいますよね。あれトイックうまいっすよね。クーランセーフティーなんでしたっけ、
インスペクション、インスペクション、うん、
で形容詞はダブルで名詞を飾ることができるんですよ。で、3つ以上になるとカンマを打つネイティブが多いです。
でなるほど、
あれは複合名詞ですね、セーフティーインスペクションの1個の名詞なんで、だから形容詞を置かなきゃいけない、うん、
あ、そうか、セーフティーインスペク
ション、そう、あれが1個の複合名詞なんで、
はいはい、あ、そう、そういう問題でしたね。
それの、それで前から形容詞が変わる、うん、は
い、特に動詞の後ろだからフリークエントリーを選びそうになる、
うん、
コンタクトに打ってあか、うん、その前の
問題によっては形容詞を修飾するときは副詞が入ってくるんですかね。
Extremely important
lecture なんかね、
うん、難しいです
よね。難しい。はい、次、
ハンピンスケジュールについてあまり記憶にないのですが、私は文の後ろの方に未来を表す単語があった気がしたので、 Will be
いや、なかったです、そういう
を選んだような気がします。
あれは時制は関係なくて、時制じゃないです、体能動体か受動体の問題なんです
ね。ウィルビースケジュールって選択肢ありましたっけ。
ないです、うん、体になった、うん、あの体で受け身になっているのがハブビンスケジュールしかないんです。 それしかないんで、
3つ中1つしか受け身がないんですよ。
だからウィルビーは選べないです。ウィルスケジュールかなんかじゃないですかね。
これ主語は何でしたっけ。
まあ、スケジュールという字はスケジュールサムシングですね。例えばスケジュールアンイベントみたいに使うので、もし後ろにイベントのような目的語があれば能動体、なければ受動体ですね。
そう、イベントのような言葉がなんか主語にあったような気がしたんですけどね。それで受け身になっているんですけど、
ちなみにリスケジュールですね。
そうそうそう、リスケジュールです。
はい、次。
61番ウッドさん。バイクの話はバイクを確実に写真に載ってました。正解かどうかは別です
が。あ、バイクなんだ。自転車じゃないね。次。
62番ハハハーさん。神崎先生もう面白すぎます。プリンの底をスプーンですくってる音一人で笑いまくって。
すいません。なんでだな。俺マイクから一番離れてるんだけどね。これ
ビットロックさんのじゃないですか。
ビットロックさん
の。ビットロックさん。私3つぐらい食べてるんで。
そんなに。
私マイクから一番離れたとこにいるんで。
この分残しておいてください。
次、はい、
63番イングリッシュラーナーさん、ロクンの冊子です。車についての記事の問題がリーディングでありましたが、時間がなく読み飛ばしてさっぱり分かりませんでした。その対応と、問題回答をサクッと教えていただけないでしょうか。
はい、じゃあ常のアーヤチームお願いします。
なんとなく記憶にあるのが、この中立的な団体が、これさっきソフトウェアとちょっと勘違いしてたんですけど、中立的な団体が、なんとかカーオフザイヤーみたいなものを選ぶとかっていう、ありませんでした
。結果を評価する、いくつかの。
そうですね。だからその、なんか目的が車を評価する。
なんか賞を与えるの。
そうそうそう。
カーオブザイヤーみたいな指定する、
うん、で、なんか設問の一つが、ですね、そうすることのゴールの一つはなんかワンゴール何かっていうやつで、因果関係としては それに指定されると結果的にその車は値上がりするとかっていうことが示されてるんだけど、でも主催者側の人の説明があって、そこでは別にそういう目的でやろうとしているんじゃなくて、なんか消費者の、願いを生産者側に届けるみたいなことを目標にしてますよ。
その消費者の願いっていうのが、消費者としてはできれば車を長く使いたい。
あ、ラスト
ロングル。
あ、そうです。ラストロング。
はい、ありがとうございます。そんなところでいいのかな。はい、じゃあ次。
64番タイさん、こんばんは。これが楽しみで公開テストを受けているようなもんです。一部の方の音声が遠いような、少し聞き取りにくいタイです。神崎先生のお声はよく聞く。マイクの位置の問題ですかね。
あのね、俺マイクから一番遠いの。なんだろうな、難しいんですね。周波数なのかな。
あ、でも隣にいるとすごく声が響きますよ。
喉から声出してるかな。英語の
喉。英語の
英語のだからかな。じゃあすいません、あのアイハさんとテックさん声大きめでお願いします。次。
65番のぼうさん、フォーム5のパート7の単語問題の言い換えの2つ目で、リービングを洗うに言い換える問題がありました。普通に間違えてアバンダンを選んだのですが、さっぱり分かりませんでした。解説よろしくお願いします。
森手ちゃん、
これか。はい、スペースですね。まあ、ルームっていうスペースを表すのが目的語になってて、で、leading なんとか with なんとかっていう形で、B のために A を残しているっていうことなんですね。で、その時に、allow にはそれをなんか取っておくとか置いておくっていう意味があるんで、それで allow を選ぶものですね。depart は出発するの意味の leave ですし、abandon はそれを残しておくっていうところからの引っ掛けですよね。でも、今回は文脈上 allow にしなきゃいけないっていうもの。
あれ、リービングルームウィズなんとかでしたっけ。
そうです、ウィズなんとかでした、
うん、
このアラウはパート3に呼ぶ意味ですね。 Allow me 5 minutes、
うん、あー、時間でね。
そうそうそう、うん、まあ、give me 5 minutes、うん、まあ、leave me 5 minutes 近いですよね、
うん、
あの配分割り当てるの意味ですよね、うん、お金とか、うん、時間を当てるっていうのが、
うん、
あとは多分今の問題文脈でも解けたかなと思います。新しい航空会社がそこのターミナル B に入ってきて、前にターミナル B に入ってた会社さんはどっかに移動するんだけども、そのスペースを使って レストランとかショッピングのそういう店を作るっていう内容でリーグが出てきたので、うん、アバンダンとかだとそれがなくなっちゃうことになっちゃうので、うん、文脈的にはアラーを選ぶしかないという問題だったと思います。
アラーは許すだけじゃないってことですよね、はい、
ああそうね、違う意味のアラーですね。はい、ありがとうございます。次、
66番まさまささん、常野さん、アンヒャさん、フォーム6のインクルーディングの問題、その次の次くらいの本文に思いっきりカンマインクルーディングがあったはず、とても驚きました。
ありました、
私は
気がつ
く思いました、
思いました、
はい、そうですね、答え載ってますから。
そうね、さっきのねフリーズもパート7にあったりね、
ありましたね、アンドゼンなんてあの一番後ろに載ってますからね、説明書きがあるじゃないですか、一番裏側に あそこに確かイレイスって書いてあって、
And then
なんかなん、ライターズ、なんだっけ、
コレクター
ズなんだかっていう、あのダンス。
あれは出ません、あの、until you are told to do so の so。
ああ、to do so。
to do so の so がよくパート5のテストがあるんですね。で、忘れたら見てください、ね。そう
ね、あ、あったあった。
何でしたっけ ?erase your old answer and then mark your new answers。さっきメモリングして、その。終わった後に覚えて記憶しておこうと思ってこれ
そう、はい、次、
ヘルメットのバイク問題は、私は常の母です。あ、確実、写真は確実にオートバイで、音声はモーターサイクルでした。
あ、オートバイなんだ、微妙だな、うん、でもまさまささんの言うことは信用できるからあ、信用できるから合ってるかもしれない、
うん、67番イングリッシュラーナーさん、繰り返しでなんですが、さっきのヘルメットのバイクの問題、写真確実に写真はバイクでした。
お、同時に書き込んでる。
マフラーがついてたのとタイヤが太かったのを覚えてるまで、誰かヘルメットの分を記憶していないんでしょうか。
そう、ヘルメットを消去できればもう確実にバイクでいい、うん、
はい、ありがとうございます。次、
68番あっくんくんさん、 4FIC6 でした。少数派はラジオを存分に楽しめないので悲しいです。パート1で話題の男性がひざまずいているかヘルメットかですが、私はひざまずいている方にしました。ちなみに写真は完全にバイクでした。ヘルメットは Is being placed ではなかったですか。
あ、出た、おー、イケビの進行形。
あ、そっかそっか、
じゃあ今やってる最中じゃないから
だ
も
んね。そうそうそうそう、置いてなきゃいけない、
置かれてたら違いますね、
うん、so, ヘルメット was on her stool or something and there was no action
Is being placed in that. The helmet is being placed on the chair.
Yeah.
If
it's being placed, that means it's happening right now.
Yeah, that's right. Yeah.
Yeah.
Yeah. So it's the wrong answer choice. The picture, in the picture, there's no action happening. But the sentence read is being placed. Mm-hmm. So that was wrong.
Yeah.
よくある問題ですね、
これね。そうさん、あってたんだ。
膝もずって
た。あやさんがへこんじゃうじゃないですか。誰かを立てれば。
すでの時代がすごくリストな。逆転勝訴みたいな。
はい、次。
69番、ピンチさん。スタンダードデビエーションは日本語で標準偏差ですよ。
あ、そうですね。はい、ありがとうございます。
70番、オジムさん。シルクエビスを飲みながら、今から参戦しました。
あ、これいいね。
これ、シルクエビスの絵の字が違いますから、気をつけて
ください。
ワイエビス。絹のように滑らかな口当たり、シルクエビスの提供でお送りしております。
自分のブログで、今回のリーディングは優しかったと記事をアップしたばかりなのですが、答え合わせをしてみるとポロポロとミスが見つかってしまいました。トイック900クラブはまだとまた遠のいたかな。パート7で彼女が最近昇進したという選択肢がある問題ですが、正解はどれでしょうか。
She is made a manager。
あの書き方難しい。
She is made a manager。
She is made a manager。
それ正解。
だから受け身にしてるんで、これが能動体だったら簡単なんです。
そのメイクってI think you can make it のメイクと似てる感じですかね。
五、うん、分形のだメイク誰誰あマネージャーですよね、うん。それを受け身にしてる。
メイク人
だから
人
役職を C にする。
それが受け身に与えられた、うん、サインにされた、うんうん。
なんかね、ちょっとね、口語では使わないんじゃないの。
すみません全然関係ないですけど、はい、これなんかエッセンスで900点用のコースで、うん、トイック900クラブっていうなんか
あるあるあるある
見たあれ昔からあるんですか、
う
ん、
昔からあるそうもう10年ぐらいあるんですよ、うん、行きたい
いやいやいや
来てください
900点取ってるって
あそうかあれエッセンスはあ
900点取ってると安くなる
あそうだ安くなる
あ安くなるんですか
だから行く
常野さん辞めたんだよ先生
そうなんですか
で代わりにね俺が行くことにな
ったえ小杉さん、
うん、4月から
インサイダー情報みたいな4
月から日曜日パート7の週の日曜日4月2回5月1回6月2回7月1回とかぐらいにエッセンス行きますんでエッセンス来てくださいでトーイックブリッツブログ見たっていうと2000円割引になります
で900の方はでも加藤先生ですか
900クラブではないですか
900クラブはやらないです
だってパート7はだって900はネイティブでしょ
パート7だけ教える
そうそうそうそう
じゃあ730点、
うん、と初級
初級コース、うん、そうなんか、うん、あの個人的な得点とかあるんですか
え
あのいやだからエッセンスに新規で入った2000円割りとして、うん、それ以外になんかたまたまこの神崎さんの話を聞いてることによって
ああ
これを通してもそんなだけいいことある、うん、
ああじゃああれ
入るラドン入るとか
本じゃあなんか本あげよう
はい神崎の名前で2000円
そう神崎トイックブリッツブログモニター
でもカナダの名前で上がるとか
それはそれはちょっとそれはちょっと常野とかカナダっていう
5000ぐらい上がったり
してタブ
また危険な
、はいはい、
危険な領域に次
71番イングリッシュラーナーさんなるほど郵送されてくるスコア表のパーセンタイルとスコアは違いますよね得点バーの上が Your スコア下がパーセンタイルランクと書いてあります
そうパーセンタイルランクこれ勘違いしてる人が結構多いんですけど、
うん
例えば僕なんかが大体受ける 99% か 98% じゃないですか、ってことは 2% の人が、大体その点を取ってるっていう意味ですねそういう意味なので結構間違ってるな自分が何パーセント正解したって意味ではないのであ
、ね、
間違いしないで
順位だよねパーセンタイルランクだから
ランクで順位なんです 98% ってことは 2% が同じ得点を取ってますよだから満点で 自分が受験した特定の回におけるパーセンタイルランクそうですそうです
あいやあの過去の
あ過去の合わせ
過去ののスケール中の上位何パーセントにいるうん、あのスコア表を見ると今回のテストはあの大体ね1998年何月から2001年何月分の全世界で行われた TOEIC のそれを募集団としてその募集団中のどのぐらいのそうそうそうだから受けた回の今日のテストだったら今日のテスト受けた中の順位じゃないんだよだからよく間違えるのはさ、何 ?5 月は受験者が多いから、できない人も多いから、得点が高く出るとか、そういうふうになんか書いてる人とかいるんだけど、でも元になってる募集団はもう過去の3年とか4年分のだから、全然今回例えば仮に全員すごいできる人で、全員 100% でも何、何
なるほど、ね、
全然そういうあれはずれない。
あのじゃあ満点取るときに98と99があるのは何、うん、98のときと99のときがあるの
それは98なんじゃないのあの何
正解数で
あのね、うん、それもあれなんだ偏差値なんだよね
98で勘違いしてよくいるのがなんで満点なのに 100% じゃないんだって言ってる人が結構いるんです
あのね QTOEIC のときは 100% 出たよパーセンタイル
あれパーセンタイルで 100% が出ない理由は自分を抜くので、うん、自分がその募集団からいなくなるので100から1人抜けるのでどうやっても100は出ないようになってる
ああじゃあ 1位でも
100そうですだから99点
昔は100出てた
で今は
出ないね
出ないっていうのそれはトイック運営委員会に問い合わせるときもそうやって
言
って
たんだ
自分が必ず抜かれるから、うん、それが自分が 1% なんで 0.00001% になるから99%
最高は 99%。 であとね昔はね QTOEIC の時は小数点以下も出てたのパーセンタイルって今出ないよね小数点切り捨てだよね まあいいや、はい。
72番、あっくんくんさん。あと質問があるのですが、3月は点数が出にくいと。
同じくさっきの。すごいいいタイミング。
言ってますよね、大体ね。
え
出やすい。
中村澄子先生の方も出やすいって書いてあった気がします。
それは迷信。今言ったけど、募集団は過去の、何回分から何年分の基準にして、それに換算したら、その集団中どの位置にいるかっていうので出てるから、その例えば今回のテスト、みんなできる人が受けたとか、みんなできない人が受けたとかで、その回だけで順位出してるわけじゃないから関係ないです。
じゃあ本に書かなきゃ。間違いです。
はい。あ、じゃあ次、あ、いいよ、読んで。それに、それと出にくい、
うん、出にくいというのは、普段900点台くらいの高得点台の人の方が伸び悩むのか、500点台くらいの人が伸び悩むのか、どちらが点数が出にくいのでしょうか。
まあだから出にくくないんだね。ごめんなさい。はい、
73番、
それは偏差値の出し方を。
あ、はい、ありがとうございます。
74番、マサルさん。このトイックブリッツレッディを初めて聞きます。僕が困ってしまったのは、except for, in spite of, provided that otherwise の問題。
except for あ、じゃあそこから行こうか。これは、じゃあ浜さん。
はい、あ、僕単純に if が置けるところだなと思って、うん、provided that と言っただけなんですけど、うん、いいでしょうか。
はい。
接続詞が入るところだと。
選択肢見たときにプロバイザーだったと思いましたけど、あんまりこういうプロバイザーって選択肢自体がないから、うん、そこを通っている問題なのかなと思いました。
まあ、あとは副詞と前置詞ですから、後ろに主語動詞っていう形は置けない、
うん、はい、次、はい、
リソースフル、サブスパインション、エコノミックの問題です。
ですなんでしょうね。
サブスタンシャルはアマウントですね、後ろにい
たのは。選択肢がこの何個かある中の答えがサブスタンシャル、う
ん、じゃあこれはケイコさん
言っちゃった、はい、
すいません。
なんかサブスタンシャルってよく出てくるから、
そうですね、
なんか次アマウントとかなんか全然サブスタンシャルのオーラが違うみたいな。
オーラが違う。
なるほど、なるほど。オーラが違うな。はい、
リーディングは割と簡単でした。
乗ってましたか。
乗って
サブスタンシャルで1日1分。
あ、ちょっと待って、言ってもりれちゃう、
はい、ああ、そう、中村澄子先生の方が出た青、なんか緑本の青バージョンですよね。それにもやっぱりサブスタンシャル乗ってるんで。
もう読み終わってんだ。
さすが中村澄子先生。中村澄子先生の本たくさん出ます。
そうですね、私の名前載ってるの。
え、なんでなんで
ここに載ってんの。
なんで載ってんの。
知らないんだ。なんかね
送ったんですね、前の本の。
いや、感想じゃない
の。違う、このね、出版社の人からね、メールが来たの。
ちょ、それじゃ裏話みたいな。ちょまずい。
あ、本当だ。
まずい発言。
1日1分レッスン、新統育テスト1000本ノックトゥ、中村澄子先生、小電車黄金文庫の11ページにですね、細部まで工夫されている大満足の一冊、PTL 英会話&トーイックの代表をウィットロック恵子と申しますということでコメントが書いてありますので、お持ちの方チェックしてみてください。
たくさん出ましたよね。
そうです、うん、だからここは本当に出た問題から使ってるんで、なんで例えば、なんだ、本当にそうです、本当に出た問題から載ってるんで、ここのなんだ正解の選択肢になるものが正解になるっていうのはものすごく高いんです。確率はトーイックが再利用されるんで。
なるほど。
会合にも出てたよね、サブステンション。
いいことか悪いことかちょっと言えないですけど、いいのかどうかっていうと言えないですけど、
このからですね、さっきのこのパートせっかく受けたんだから読みたいっていう話あったんですけど、問題なんでくれないのかって言うんですけど、
そうだよな、英検くれんだもんな。
正解もそのままネットで直後に発表してくれて、
英検だってやるもんね。
でそれを丸暗記すれば、
う
ん、絶対英語力自体が。
そう教育的だよね、そのがね。
まあ、確かにスコアを客観的に出すために、うん、また英語力が必要だっていう事情を感じは
分かるんですけど、
はい、いつでかって、
どこまで読んだっけ、なんか途中だったよね。はい、
スリングは男性がはしごを持っているのが分かりませんでした。
それはじゃあ、テクさん、はしご持ってるのなんだっけ？
キャスティングシャドウっていうのが正解。
うん、はい、キャスティングシャドウです。
鼻に詰まった女性の声が聞こえにくかったです。
あ、今日ね、あのね、アメリカ人女性いつもすっごい聞きやすいんだけど、今日風声だった。
今日風
だったよ。
タイミングでスケジュールを連発したのって何時？
あ、違う違う。ナンシー別。あのね、一人ね、ナンシーさんって言って、すっごい聞きにくいね、いたの。でもなんかクビになったみたい。コンプレイン多いから。
別の人だ。
あれ別。
スケジュール連発。
そう。あっちの人もちょっと鼻にかかってるんだけど、あの人は普通、まあ、ナンシーさんよりは聞きやすい。はい、次。
75番イングリッシュラーナーさん 4FIC6 です。パート7のシングルパッセージでビルの3階が工事となる問題、答えはその日は何の日か、プロジェクトの開始日、人事部について正しいものは誤解のある。
ですね、これ、シングルとダブルパッセージなんだけど、あるパッセージ
がリスニングでなんか似たような
のだった
。リスニングで、
ヒューマンリソースって言ったところにあるので、ある別アカウント、アカウンティングの入っているフロアが工事なので、
いやなんか返金だから、でもファイナンシャルステートメントは明日までやんなきゃいけないから、
ヒューマンリソース
とフロアをシェアするとか、なんかすごい似てるよ
ね。
すごい似てる。
そこでクロスレファンすると。で、そのアカウンティングがどこに行くかっていうことを踏まえると、そこから裏返して、ヒューマンリソーシスは誤解かどうかは覚えてないんですけど、何回とかってことでし
ょ。あ、そうそうそうそう。
分かるっていうか。
本文から言えるものは、2階と4階の人は違う場所に移動してもよい。
あ、そうです。はい、この人たちは、うるさくなっちゃう。
常時でうるさい。
会議室で作業できる人、在宅でやってもいいから、それについて上司と相談、もしそうしたい人は相談してください。はい、
はい、そんなとこでよろしいでしょうか。いいのかな。じゃ次。
76番、タカさん。皆さんお疲れ様です。今回、NTT 研修センターで受験しました。教室2つ分のサイズの部屋の一番後ろで受験したのですが、試験官の1人が僕の後ろに椅子を置いて陣取り、パート3の初めあたりからカバンから封筒を出したり入れたり、ガサガサ音をさせ、しかもしばらくするとまたガサガサ5回ほど繰り返したので、パート4の途中で我慢できなくなり、後ろを振り向いて小声でガサガサ動かないでと言うと、ようやく収まりました。こういう風に言ってしまった自分にもストレスがかかり、若干集中力を欠き、後味が悪い受験になりました。高い受験料を払い、準備にも時間を費やしているので、設備や席は仕方ないとしても、試験官は自覚を持ってほしいです。
ねえ、本当そうですよね。困りますよね、こういう人。なんか文句言った方がいいよね。
周りの人もよくぞ言ってくれたと、
うん、
そうですね。
はい、次。
77番イングリッシュランナーさん、フォーム5でした。パート7のシングルの最後の方の問題で、空港の建設に関する文章、
丸
B に加えられるものは何か、
ターミナル B ですね。
正解を教えてください。
Place to eat。
ああ、そうだそうだ、あれだ。
レストランって書いてあるんですね。
フードコート。フードコートとレストランが入るんで、うん、プレイストイート、
うん。はい、次。
78番 ABC さん。お疲れ様です。さっき、ある問題が去年の3月に出たことがあるとおっしゃっていたと思うのですが、再利用問題は同じ月で使い回せる傾向があるのでしょうか。また、点数が出やすい月、点数が出にくい月ってあるのでしょうか。よろしくお願いします。
森哲さん。
再利用は同じ月が多いです。同じ月と、言っていいのかな？同じ月と、その1個先の問題です。今回で言うと5月と3月の問題がすごく多いです。それを足すと、言っていいのかな？リーディングだと、ほぼ半分が再利用です。
そんなにある？
リーディングは、僕は13台中6台知ってますから。
7?
パート7。
だから。そんなにあるんだ。
だから がする。で、パート6は2台が再利用。両方とも3月から出てるものですね。うん、3も4も2も1も、1も写真は3つ再利用してましたし。うん、
ちょっと俺も TBR のな、過去の音声ファイルとか消さないといけないな。
僕の過去ログも消さないといけない。
でもめんどくさいからいいや。
だからちょっとまずいかなと思い出してはいますね。これはやっぱ差が出ちゃうんで、だからまあブログ引退しようかなって。そうなんですけど、ちょっとやっぱ差が出ちゃうんですね。見てるか見てないか。
はい。実際はですね、ETS の人とか困ると思うんですけど、ただトイックの世界これですよって、それマルアンティスするってことは、それで横にくっついて、
うん、
例えば、うん、ストリンジェントとか、
うん、言ってたのがラジオで
知らねえよっていうことで、うん、でも覚え、それでその時点で覚えたら、うん、まだツイッター自分で使えるよう
になる。そうなんですね。5はいいんですけど、7は細かい情報とか読まなくて全部解けちゃいますからね。12とかブダペストなんていうのは全部そのまんまですからね。6の問題も読まないで解けちゃうってちょっとまずいかなと、うん、持ってるんですね。
だから俺ブログ書かないんだよ、過去も。
僕らテックさんと僕はどうしようかっていうね。
ジレンマですね。
ジレンマ、うん、
この人らにも出てるんだ。
だからね、
こっち見ればよかったの。
あ、でもほら、去年の3月とかないよね。
あ、私は受けてない
です。6月から
には、ね。あ、そっか。
僕の方にはちょっ
と。ブログいつからやられてるんでしたっけ？
8 月。
8月
でまだ書いてない。森田さんの方も書いてない。
あ、そうだ。
だからね、どうしましょうか。
ちなみに点数が出やすい月、出にくい月はありません。はい、次。
79番、アマポーラさん。45番で書いた下記の件ですが、パート6のウィルリセイブ、ウッドリセイブの問題の勘違いでした。ウィトロック先生のウッドを選ぶ理由がないのご意見を伺い安心しました。
はい、ありがとうございます。次、
80番コロムチさん。皆様今日はお疲れ様でした。いつも楽しく拝聴させていただいてます。クマさん満点いけそうですか？
無理です。いや、リーディングは多分もしかしたら行ったかもしれないですけど、ちょっとリスニング今回途中でもうやめたくなったんで。
で、お楽しみということで。
いや、本当にリスニングダメでしょ、多分と思ってます、ね。リーディングは今のところ多分1問しか
だった
と思うんですけど、リスニングダメですね。
すごい。
リーディング初の満点かもしれない。
花田塾の成果です。俺も間違
った。花田塾の成果、ハマーさんのブログ読んでください皆さん、うん、花田塾体験記がね、
今度
書いてありますから。
今日の感想、リスニングパートは全体的に苦手なイギリス英語が少なかったのでいつもより聞きやすかった。リーディング、特にパート5はここ最近と少し傾向が変わってきた。最近パート5対策は直前に
森鉄さんなん
ですね。森鉄、森
鉄、
森鉄。
予想を
持ったのに。森鉄。
雑談はこんな感じでした。いつもよりはちょっとできた感じです。皆様の手応えはどうでしょうか。
じゃあ手応えを1人20秒ずつ。じゃあ鎌田さん。
ここから
予想する。
初受験だ。
いやいや、あの難しいパート、優しいパート、普通だったみたいな。僕は。
ああ、パート1はそうですね。なんかあのやっぱ梯子の問題がありました、ね。うん、まあそれ、あとちょっとあのヨットの問題ですか。うん、あれもちょっと悩む。まあ今も迷って、まあ、パート2はなんか最後の方がちょっと集中力切れたって感じで、最後の2問ぐらい。
20秒。今15秒。
ちゃんと終わってる。終
わりじゃん。
終わりですね。まあ、パート3とパート4は、まあ、よくわかんないですね、まだ。まあ、話を聞いてる限り、まあ、なんかあってね、あってなかったりする問題があるので。
リーディングは？
リーディングは、パート5はなんか、あれですね、なんか、見事に引っかかるような、ああ、パート6ですね。見事に引っかかるような、あの、セーフティー、なんとかとか。かかりの本で読みを起こしちゃったっていう感じで、パート7は割と自分が思ってたよりもできました。
はい、ありがとうございます。花田さん、すいません、30秒で。
はい、まあ顕著だったのはパート1がいつもよりかなり難しかったということですね、うん、 はい、以上です。
はい、ありがとうございます。3秒森手ちゃん、森手ちゃん30秒。
僕はパート2がその 2人掛けの席で隣の人が消しゴムをガガガガガって消した、そのそれで聞こえなかった問題以外はできたと思います。あとはだから今回2回連続で199問正解かなと。
はい、ありがとうございます。パイパーさん
受けてね。
Are you interested in taking the TOEIC?
I've already taken the IP once.
Oh, TOEIC IP? At the Essence?
Yeah.
How did you find it?
Pretty easy.
Oh, yeah? Did you get perfect score?
Yeah, I got 110.
Oh, cool.
でも、100-100 じゃなかったですからね。100%-100% じゃなかったです。リーディングもリスニングも落としてました。
Maybe one.
でもまあね。
23?
Well, you know, Essence, all Essence teachers take TOEIC, then not everyone get perfect score at the first try.
That's right.
Yeah, so you did pretty well.
Yeah. IP は難しいし。
はい。Thanks. じゃあトミーさん、
はい、今日の感想。に なんかレベル1月と一緒ぐらいかなと思ったんですけど、リスニングは5問以内、リーディングも5問、4問か5問ぐらい間違いだと思うんで、1月よりはいいスコア出るかなと思います。
はい、ありがとうございます。浜さん。
はい。満点取ってしばらく休もうと思ったんですけども、帰ったら申し込みします。
満点取れなかったらまたやんの。
いや、満点取ってもちょっと今日パート2の30番台の後半で全然聞けなくなっちゃって、もうやめて帰りたくなったんですね。正直こういう経験はないんですけども、ちょっとプレッシャーに負けました。でパート3は多分全部できて、パート4は2セットちょっと怪しいのがあって、多分リスニングで満点取れてないと思うんで、多分960とか70ぐらい。
まあね、でもリスニングほら5、6問間違えても満点の時あるから、
まだ分かんない。そうですね、5問間違えて満点の時ありましたけど、今回もっと多分間違えちゃったと思うんで、5月頑張ります。
はい、ありがとうございます。恵子さん、
満点取れたかもしれないとか思ったんですけど、でもハントのこととリピーテッドリーのことをもし誰も聞いてなかったらちょっと誰か教えてほしいんですけど、なんでハントガールズって言わない？
で仕事でしたよね、ワークでしたよね。ワークエクスペリエンスの場合はハントフォーじゃなくてダメですね。ルックフォー、サーチフォー、ハントフォーですね。
シーク、
そうです。シークの場合はシークだけで、シーク多動詞として使えるんで、シーク何々、まあこのシーク何々はここ1年間で IP 合わせると4回出てるんで、それだけよく出るんです。
サーチは
ですね、
サーチは多動詞、絶対次に目的語、絶対ダメな。
多動詞の場合は、search the room とか探している場所の、探している空間を表すので、
あ、そうなんだ。
search the room for my watch とかですね。for、ね、の場合は探しているものです。それに対して、search の目的語に来るのは探している場所が来るので、the search him と search for him っていうのは全然違うわけですね。search him って言ったら、彼の体の中をこうやって探すわけですね。
空港とかでなんか、ね、
それに対して search for him って言った場合は、彼がいない、どこだって言って、それを
探す。ああ、すごい。なんか勉強になった、
ね。まあ、それで勉強になったからいいですけど。いや、いいですけど。リプリテッドリーはどういう問題だったのか。
語形の問題じゃないですかね。
どういう話だって。
いや、単に副詞を選ばせる問題です、うん。動詞の後に空欄があったかなんか。
花田先生覚えてますか。
もう動詞を就職する副詞。
話を。
多分話見ないでみんな答えてますね。
う
ん、
そう、
多
分、はい、そうなんです。パッと解けちゃいますね。
語形の問題は5秒で秒殺。
覚えてないんだ
よ。5秒で秒殺。秒
はい、じゃあテクさん。
全般的に多分ここ数回すごく難解、難しかったんですけど、今回は前回、前々回よりは多少問題、前回で全体的には少し若干簡単になったかなという印象を受けましたけど、パート6で2問間違っちゃったんで、間違ったところは修正してブログに回答速報アップするので、間違った回答載せないようにしたいなと思いますけど、全体的には少し簡単になったんじゃないかなという印象は受けました。はい、
はい、ありがとうございます。つゆのさん。
あ、僕全体的にすごく難しかったです。特にすごく難しかったパート2で、音的には聞けたのに、考え込んじゃう問題が怖い。
はい、ありがとうございます。アヒアさん。
難しい、難しくなかったらちょっと分かんないんですけど、今回パート1って結構悩みました。で、リスニングのパート1とパート2を解きながら結構パート5を解いていたので、 今までよりはあまり集中できてなかったかもしれないので、そのせいかもわかりません。で今回はリーディングで5分時間が余りました。
おお、俺と一緒じ
ゃん。900点超えそうですか。
はい、はい、ありがとうございます。次、いや81番
ルジャーさん、
はい、
フォーム5のダブルパッセージでソフトがモアアドバンストプログラムの問題で、最後の問題で会社にとって最もユースフルなのはどれかって、どれが正解ですか。ソフトの名前が出てちょっと出てこなくて申し訳ない。
ベスト、上と下をコラボレーションで解く問題ですね。はい、そうですね。で、More Advanced っていうのは、上のレターで列挙していた、後者の方だったんですよね。で、その後者の名前がベストなんとか
なんですよ。
っていう。
ベストなんだったら。ベスト青い
ベスト。
ベスト。
ベストサーベイかな。
うん、ベストサーベイ、ね。なんかサーベイのね、プログラムだ
から。なんとか1、2、3が引っ掛け
る
よね。
1、2、3は。
D だったような気がする。
ワン・ツー・スリーはもともと使っているソフトウェアですよね。
なんとかワン・ツー・
ただユースフルだけ見ると、そのワン・ツー・スリーよりはなんかいいっていうところだけ見ちゃうと、そのアドバンスじゃない方を選んじゃいそうな。
あ、そういうトリック
も、でも下見るとちゃんとアドバンスって書いてあるんで、答えはベストなんとか、
なんか、なんかたくさんで、あ、シンプルにするって答えがあったんです
か。
ありましたよ。
シンプリファイ、
インフォメーションプロセス、
うん、本文だとストリーム、ストリームライン、
ストリームライン、
そんなのがありましたね。
はい、
ちゃんと下の方をメールに書いてある
よね。あの、そうですね、
アドバンストなソフトウェアの方が、まあ、決めてないけれどもそっちの方がいいみたいなことが書いてあるので、
ま、それさ、発売されてないんでしょ、まだ。
まだ、
だからひょっとしてダメかもとか、なんかすごい余計なこと考えちゃって、ちょっと
妄想家です。
でもちゃんと正解した、そこ。
はい、次お願いします。
82番、川さん、点数のこと、問題が2種あることなどいろいろ分かってきました。ありがとうございます。これからはちゃんと問題番号を見てみます。また受けるつもりです。で、問題思い出しに作業を見かけながら協力できたらいいなと。皆さんのブログも読んでみます。すみません、バッチ外なものを聞いてみて。前回、リーディングの出だしをのんきに解いていったら、最後の方で時間が足りなくなった記憶があったので、今回はちゃっちゃっとやったら20分弱余りました。
お、すごい。
もちろん間違いもありますが、ちなみにその第100回2003年の時に受けたのは100回だったから記念受験でした。広前田さんのテキストのリスニング CD でオーストラリア人、イギリス人の発音が自分には苦手でしたが、今回の本番はもうちょっと聞きやすかった気がします。100回の時はこんないろんな発音がなかった。ちなみに京都の池の坊短期大学で受験です。
はい、ありがとうございます。次、
83番、クワさん、皆さんこんばんは。エッセンス花田塾でお世話になったものです。
お
ー、この自分のガーデニングの広告のようなもので、この広告はどの情報ソースで見られるか的な質問があったと思います。明確な判断材料を見つけられず、ちょっと迷ってガーデニング系の雑誌を選びましたが、合っていますでしょうか。ローカルニュースペーパーとなりました。
と、じゃあこれは
ローカルニュースペーパーっていう、
うん、そうです、
はい、ローカルニュースペーパー正解です。
でもいいです、この問題はできなくても、
うん
ね、
ちょっと意地悪、
ちょっと、ね、難しい、問題
的にどうかなと思います、
うん、よくないよね、うん。
84番、マサルさん、花田さん、お声が聞こえにくいので、ちょっとマイクロフォンの近くにお願いします。
一番近い。
申し訳ございません。
私は 4FIC5 でしたが、彼女が昇進したの、答えは、She
has,
currently being made manager。
Recently じゃなかったっけ？
Recently。
とありましたが、文法的にどんなものでしょうか。
さっき言ってましたね。パラフレーズ。何でしょう。She has recently been made a manager.
She's been made the manager. She's been promoted.
そう。
Yeah.
だからまさにそう。The promoted.
Right. Thank you. 次。
85番イングリッシュランナーさん、参考までにスキミングとは予約だけをすくい取るように読む読み方、スキャミングとは情報を探し出す、スキャンように読む読み方。
あ、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。
86番100点アップしたぞさん、初めて書き込みします。先生方の意見に反論です、去年9月520点から11月625点にアップしたのですが、500点前後の人はパート5をまずじっくりではなく早く読むことが点数アップにつながると思います。じっくり解いても得点はアップしません。時間配分を自分なりに練って、少しでも長文に長く時間をかけれるように、自分なりに早く読むだけで100点は確実にアップすると思います。多分そのあたりの点数の人は文法もなんとなく自信がないので、確実にできている問題も無駄に時間をかけてしまっています。なんとなく自信がなくても長文は読めたりするんです。なので勉強するなら文法をしっかり、実際の TOEIC では文法は早く、これが一番だと思います。
なるほど、
僕は結構賛成です。
はい、
そうですね、ということで、
パート5って知ってるか知らないかみたいな世界の問題が結構多いんですよね。その特に語彙の問題とかで、知らないときに必要以上に粘らないって大事なことだと思います。
してるっていう、
してる、
その捨てられる問題をうまく見分けるっていうのをちょっと練習してれば、かなり時間の節約になります、
おっしゃる通り。
でもね、それも程度問題で、あんまり早くやると間違えちゃうんだよ。早くでさ、その早いっていうのもレベルが高い人、英文読むの慣れてる人が解く速さと、英語読むこと自体がゆっくりな人にとっての速さって違うから、例えば俺たちが解くんだったら20秒かけるのって長めじゃん。でも慣れてない人だったら40秒でもまだ時間短めかなとか、その辺がまあ、
パート5とパート6って数的に半分だから、なんか時間的になんかかけても数が少ないかな的なのをちょっとなんか思ったりなんかもしれない。
その辺も、まあ語彙、あの同じ500点でも語彙力がある人ない人、文法力がある人ない人、いろいろだと思うんで、パート7の問題も語彙力がある人だったら時間かければ解けるけど、語彙力がない人は時間かけても解けない。
その気持ちの分かる人が一人、
鎌田
さん、鎌田君だって500点前後の人が、でも今回高得点取ってそうだけどな。
どうも時間配分について、
時間配分ですか、は語彙力と文法力、まあ、文法の方が自分ではまあいいかなと思って、だからパートだからもうパート5とかもう選択肢に分かんない単語があって見そうだなと思ったらもう適当にマークしちゃったりして、まあ、文法的に分かるのを解いていったら、だから割と早く3分ぐらいで終わりましたね、パート5と6。
じゃあパート7を45分でやったんですか。
そう、45分かけても全部は終わりませんでした。
鎌田さん普通じゃないから、なんかふっときながら悪いけど
5と6に30分はちょっとかけすぎですね。
20分か25分くらいですか。
でも私は鎌田君はそのかけた方がいいと思うよ。いや私が先生なんですけどみたいな。
俺 の, あの毎日ウィークリー、ノブさんってやってた時、
はいはいはい、
まあ、初めねアドバイスしたのとにかく時間内で終わらすのが大事だからって、400点前半ぐらいの人だったので、まあ、とにかく終わらせたと。で400点前半ぐらいで、次は慌てないで結構正確に解いてって、最後20問余った。で20問抜きで、でも点数はどのくらいだったかな、50点とか60点とかそっちの方が高かった。
20問残した方
が、20問残した方が、だから今まで、で400点450いかないぐらいの人って何、全問解くのは元から無理なんだよ、
大変なことだと思う。
でそれを解いちゃうぐらいのスピードでやるってことは、 例えば俺たちが TOEIC 20分で解くとか30分で解くとか、そのぐらいの速さでやってるような感じで、本来だったら解けるはずの問題も落としちゃってるっていう可能性が多分あると思うんで、
正確に読めなか
った。オンエア時間のあと10分切りました。
あ、オンエア時間ありがとうございます。ちょっとすいません、これちょっと長くなるんでね、うん、でもこの彼今いただいた、80何番さんだっけ、86番さん、あの非常に
来週トイック本の話しますからね、
うん、非常に貴重な意見ですごく参考になります、ありがとうございます。次、
87番としさん、楽しい放送ありがとうございます。パート7、ガーデニング関連関係の記事で、この記事はどこに載っている、選択肢ローカル新聞の CTC があったと思うのですが、答えは何ですか。毎回と思います。ローカル時間は結構使ってしまいました
。ローカル新聞、
はい、はい、次、
8番ウッドさん、
はい、ありがとうございます。次、
89番ケンクリッシュさん、お疲れ様でした。フォームは 4FIC5 でした。いつものことながら難しかったですが、パート5、6の回答速報を見ると合っているものもあり嬉しくなりました。150人くらい入る教室でしたので、たくさん人がいて、鼻をすする人席がすごくて、リスニングは今までで一番最悪な環境でした。パート3あたりから高齢の方が席をしまくっていたので、試験終了後に試験監督が席がひどかったのでやり直しますかと聞いてきたのですが、誰も手を挙げなくて、では試験制しますと言われたので終わってしまいました。今回手を挙げる勇気がなかったのはもちろんですが、席や鼻をすする音で試験に影響してしまう自分の実力のなさが情けないと。5月も受けます。ハマーさん、今回目標達成できそうにないですが絶対に諦めません。神崎先生、大阪オフ会参加させていただきたいのでブログにコメントさせていただきます。
ありがとうございます、よろしくお願いします。次、
90番ネコさん、こんばんは、いつも楽しく拝聴させていただいています。フォーム5でした。すでにご回答済みでしたら飛ばしてください。今回の難易度について各パートごと分析ご感想いただけないでしょうか。
って言いましたね、
うん、私前回スコア820でしたには全体的に難しく感じました。特にパート7は今まで受けた中で一番難しく感じました。
はい、ありがとうございます。
1番 XY、
誰の XY だよ。
から、また出まくりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。出まくりましたね。
ユニット20がそのままパート2の20問目に出ました。
そう、ユニット20が
Would you like to share a taxi to the station? っていうのが、で、答えの選択肢が It sounds like a good idea っていう。
これがウルトラ語彙力主義の
ユニット20で今回20問目に出たっていう。
驚いちゃうね。
びっくりしました。
はい、ありがとうございます。次。
92番、リサーチャーさん。100点アップしたろうさん、参考までに私は400点から550点はパート5をじっくり読むことで点数が伸びました。550点から560、650点はパート5を早く読むことで点数アップしました。常野先生には感謝しております。
はい、ありがとうございます。
これエッセンスをご熟いただいている方でしょうか。
そう
そ
うなんでね、得点に対によってちょっとそういうなんていうのかな、攻略法というか時間配分とか、あとまあ、あの各個人の方 の、 あの強いとこ弱いとこにもよると思うんですけど、あの人あのなんていうかやり方って一つじゃないんで、皆さんあの研究してみてください。
ここ深いですね。
深いですね。はい、次、
93番ユリシラーナさん、さっき話題に上っていったパート6の社会人より学生時代の方がより多くのチャンスがあるという話ですが、文の趣旨が学生時代の方がはるかに有利だといったものだったと思います。そしてインアディションが正解とありますが、インアディションの後は社会人にも〇〇があるという内容だったので、イーブン像を選択して社会人にも〇〇があるとしても学生時代の方がはるかに有利だ、社会人になってからもチャンスがないわけではないが学生時代の方がいいという 意味かと解釈したのですが、いかがでしょうか。
あれはカンマが後ろにあるので接続詞イーブンドーは使えなくなっちゃうんですね。文法的に副詞じゃなきゃいけない。だからインアディション、またフォーエグザンプルが一応候補に起こるんですけどね。
うんうん、ただこれ文脈的にそれ言われてみれば確かに全体としてそう、
そう文脈的には OK。 でももう花から文法的にバツ。うん、
あとさ、even though ってさ、even though なんとかなんとかカンマでもう一つ文章必要だよね。even、うん、even though なんとかなんとかフルストップじゃダメだよね。
ダメです。
あの文はそういう感じだったから、うん、even though はあのなんていうの、主語動詞が一つしかなかったから文章の中に、うん、even though ってさ、なんていうの、二つ説がないとダメじゃん。
そうですね。
だからそういう意味でも、うん、even though はダメだったと思う。うんうん、
空欄の直前にあってピリオドをカンマに直して、で選択肢でも小文字で始めてたら、
うん、
イーブンドーか、
うん、それだったら大丈夫。うん、前のとつなげちゃってそれカンマにすれば大丈夫だと思う。
あと5分。
はい、はい、次
94番イングリッシュアナさん、68ヤックンさんのおっしゃる通りヘルメットはイズビーイングプレイスでした。
おー、すごい。
だから外したんです。多分リーディングは正解です。
はい、
よかった。
95番アマポーラさん、ホーム5パート7、ジャズバンドに関するノット問題はたくさんアウォードを獲得しているが正解で OK ですか。
はい、 OK です。次
96番ルンバさん、お久しぶりです。ヘルメットの問題、受動体の進行形でしたね。ビングって聞こえていたのに思い切り選んでしまいました。ちなみにフォームは6です。受け身の進行形って分かっても描写されている行動と聞こえた内容が結びついていないんですね。こういうのって悔しいんですよね。
そうですね、難しいですよね。はい、次
97番ウッテさん、素朴な質問なのですが、フォームの違いっていうのは全問題違うということではなくパートなんとかが違うということなのでしょうか、それともパートなんとかの中でも一部違うということなのでしょうか。
基本的には全部違うんだけど部分的に同じのがあるぐらいな感じだよね。
でも今日なんか
だいぶダブって
だいぶダブってたような気がします
。はい、そんな感じです。次
98番ルンバさん、森哲さん英語の歌のブログ記事良かったです。
ありがとうございます。羨ましい。
99番マサさん、初めまして、問題は6でした。何度も話題に上がっているヘルメットの問題恐縮ですが、確かに純正と音が違うだった気がします。ヘルメットは椅子の上にあるとき、こういった表現は使えるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Helmet is settled on the chair. Sounds weird?
Yeah.
Right. 変です。
100番パラピーさん、リスニングのパート4でラジオ放送でコンストラクションのために道路が渋滞しているという趣旨の話で、違う道路を使うのを説明するみたいな答えがあったと思いますが、この放送はいつ流れているの説明で、はい、In the morning と afternoon のどちらか聞き逃しました。恐れ入りますので教えてください。
Good morning。
はい、そうです。最初に、
Good morning。
Good morning。
パート4は一番最初のセンテンスにキーワードがある可能性極めて高いので、絶対に聞き逃さないことです。例えば、Attention Shoppers って言ったら、Where is this conversation taking place? スーパーマーケットとか、そういうグローサリーストアなんですよね。というふうに、結構最初の一言大事です。
最初だけ読んで3問解けるときとかありますよね。はい、2、3分読んで解けるときとか。
まあ、この問題は気質だと。最初の問題のこれの正解が確定したら、あとは読めるときに、
もう予測できる、うん、
はい。
それと申し訳ないのですが、せっかく分かりやすい解説放送なのに問題は女性の声全然聞こえません。前と同じように先生たちに語ってもらえません
か。いや、アヒャさんの声が聞きたいというリクエストが非常に多かったので、
この声はいいと思います。
はい、
巻きで
頑張って。
101番関西弁さん、本日パート3、4あたりで喋りが噛んでいるときありませんでしたか。自分自身にマジで突っ込んでしまいました。
綺麗だったよ。
いや、噛んではない。
そうじゃないです。
わかりやすか
と思って聞こえる感じはしますね。ウェアウェアとか
今日結構ちゃんとしてます。毎回ちゃんと心もこもってますから、うん、文字本とかに下手くそに読んでる人もいっぱいいますけど、うん、
割といいと思うよね。
いい感情もちゃんと持って読んでつつ、うん、
僕の場合思いまくり、
そうか、
入ってと思う、
あ、そうなんだ。そのがな
っても、あの外国人が十分に理解できるので、
なるほど。
教育はそれやない。
102番モッタさん、問題の再利用の件、これは聞いてしまうと切ないですね。英語力伸びているかなって意識で望めば望むほど。あまり頻繁に受験せずにトライするのが一番単に楽しめそうな気がしてきました。
鋭い、
その通り。
それが一番。
これ鶴堂さんが言うことに同意するんですけどね。やっぱりそうやってトイックで出てるということは日常やビジネスの中で大事な表現だということで、トイックを介してそれを学んだ、でその学んだ結果点数が上がったらハッピーにいいじゃないですか。
あ、まあね、
同じ問題で間違う人は同じ選択肢選ぶんじゃないですかね。英語力が
忘れてるんだけど。
はい、次。
3番ルンバさん、ブログの過去問ネタ消去する場合はちゃんといついつ消しますか？全部チェックします。
今月中じゃ。
嘘。
森出ちゃん消しちゃダメだよ。
いや、これ4月に変えますので、ブログリニューアルします。
そうなの。データ送って俺に。何するんですか。あ、なんかいろいろ使えるから。
105番ミンキさん、いつも楽しく聞いています。今回は非常に簡単に思えましたが、文法で少し苦戦しました。900点取るには今回であればリスニング、リーディングそれぞれ何問ミスくらいまでだと思いますか？皆さんの意見を聞きたいです。
ふぅっていう時は考えて
み
て。
そうそうそう。
それは前田さんに聞いてください。前田さんのブログにあのコメントすると答えてくれるかもしれません。大体どのくらい？
ざっくり。
うん、俺いつも
9割
っ
ていうじゃない。そう。9割、9割でちょい足りないぐらいとか、
93問。
トミーさんでどう？それぐらい。
1月が1月905点だったんですけど、リスニングがね、でも14問間違って、でリーディングが何6問
かな。今回
6問、
あ、まあ、その当時1月、その当時それで905点、う
ん、あ、じゃあやっぱ9割ぐらいな。
リスニング何点、リーディング何点？
440です、リスニングは。リーディング465。
あ、
うん、リーディングは高い。
なるほど。まあ今回もそのぐらいじゃないかな。
うん、うん、
まあ9割ぐらい取れればなんとか、うん、
リスニング9割だったらすごい取れると思いますよ、うん、460か70いくと。
106番ケーピングキャットさん、森田さんのサーチ・スイークの解説は CNN イングリッシュエクスプレスのハーフ模試さながらでしたね。
そうですね、
うん、あ、書いたんだ。
あれは本当に出た問題をベースに作られてる問題なんで。
おー、すごい。買ってください。
103番マッキーマッピーさん、少数派 4FIC6 です。パート1で3要因を落としてしまったようです。分からなかった問題はバイクの問題はセットンガチェアと聞こえているようにしちゃいました。この私も言ってセットンガチェア、その他の選択肢は作れませんでした。2つ目、ボート2艘水に浮いている問題、フェアクラウドンですか。
あ、そうなんです。
あの、あと女性がコピー機を使用している写真、こうやってコピー機を開いてドキュメントを作っている。
あー、なるほど。
なんかグラスかなんかあったのを選びました。
ああ、そう
覚えてない。男性がゴミ袋を引きずっている
問題。これは覚えまくってます。黒いゴミ袋をに、あの、それから満杯になってるのを引きずってて、中身なんだろう、なんだろうって。
死体とか入ってたりしてる。
今の
反応
じゃないから。
ああ、そうです。
それって。
そんなもん。はい、ありがとうございます。
109番、ミッセル K さん、森哲さんはどうやってそんなに過去の 世代を覚えているのです。
おかしい好きだから。
頭はいい
です。トイックが好きだから。
そう好きだから。
英語力だけじゃなくて、なんか他の頭の良し悪しもなんか大きいような気もして、うん。
東大生だからね、やっぱり。
私覚えてないもん、1年前のことなんか。何回出ても。
覚えてます。10枚の写真全部覚えてます。頭の中に全部写真残
ってます。僕も覚えますよ。
だから2回目とか言ってもあまり私には関係ないから
。どうしよう、消すのはまあ徐々に消していって3月末には全部なくなるようにしますので。では
2年前からトイックは年 3,4 回受験しているのですが、それほど重複しているなとは感じません。間違ったところをしっかり確認して正確な知識をつけて次回に挑みたいので、ブログと TBR を続けてください。
はい、ありがとうございます。次、
110番エミエモンさん。皆様こんばんは、お疲れ様です。私も花田塾入門します。書けないですが、第100回トイック公開試験は2003年7月27日。
はい、ありがとうございます。
111番イングリッシュランナーさん、こんばんは。楽しく拝聴させていただいてますが、ラジオではなく映像も配信していただくことはできない、
それはちょっとね、顔出すの嫌な人もいるんで。はい、次。
でも映像はダメなんですか？言われてみたら楽しいかもしれない。
みんなパジャマ着てます。
モジュースさん読んでくるんです
よ。ああ、じゃあ112番 XWIFE、 誰の XWIFE だっつってんの。顔出し ND な人はいいんで、 OK な人を写真アップお願いできますか。うん、カメラないんだよね、すいません。
やめましょう。
はい、113番フォーム6です。ルックサーチは論外として、なぜハントはダメなのでしょうか。
あ、ケイコさんも言ってた。
We hunted the lost ball という例文も辞書にありますが、
これはやっぱりハントの例文をたくさん列挙してもらうのがいいんじゃないですか。
ジョブハンティングって言わないかなと思って。
ほら言ってますよ、ハントジョブというふうには言えない。
What do you use the word hunt?
Job hunting, hunt for a job.
Hunt for a job.
Look
you need
for,
for.
Yeah, yeah, hunt for a job. But not hunt a job.
No. But someone find an example sentence in the dictionary. We hunted the lost ball.
Maybe that's British English?
Oh, is it? じゃあ、ブリティッシュだったらハン
ドアジョブもいい。ダメです。絶対ダメです。ホイ
ツ出てるってことはダメです。Well, Japanese dictionary is not very...
まあ、ダメなんでしょうね。まあ、これを機会によく覚えたんで、それでいいです。
はい、はい、次。
113番、イングリッシュランナーさん、フォーム6です。あ、どうしたっけ。114番、イングリッシュランナーさん。
ファイパーさんは何者です
か？すごいね。 Can you introduce yourself?
あの、金髪美人。
Can you introduce yourself? Like a...
I'm from California. And I've been in Japan for a year and a half. I'm studying Japanese.
Thank you.
日本に1年半行って日本語勉強してるそうです。
はい。
115番まさまささん、コピー機の問題はガラスの上に紙を置いているのような感じだったと思います。私は確かに。
はい、ありがとうございます。
またコーヒー出ました。
コピー、コーヒー、コーヒー出た、
出ました。間違いの選択肢、コーヒーを入れてるとか、
コピーとコーヒー、過去個人用の問題ですね。
116番イングリッシュランナーさん、では文系の問題ではないのですね。純粋にコロケーションの問題ですが、さっきの解説の中で反法 A でなくてはいけないとあったの
です。誤法の問題。
まあそうですね、はい、そうです。はい、終わり。じゃあ最後一言ずつ、じゃあ解説ありがとうございました。パイパーさんの自己紹介も嬉しかったです。じゃあ最後締めの言葉、一人ずつ、一人じゃあ5秒、浜さん
5秒、
あ、はい、10秒
5秒、じゃあ今日からまた勉強します。
はい、はい、 恵子さん、
皆さんお疲れ様でした。トイックは楽しいですね。これからも一緒に楽しくやっていきましょう。また来月じゃないや、5月聞いてください。
はい、今日は、PTL 英会話、三鷹の PTL 英会話からお送りしております。恵子さんはそこの経営者です。
社長さん、
社長さんじゃあテックさん、
受験者の皆さんお疲れ様でした。5月また頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。常野さん、
お前
を、アニョン。え、常野さん、もう受けない？TOEIC まだ受ける？5月受ける？
受けますよ。
あ、ありがとうございます。
じゃあ常野さん本気で受けてるんですか？
あの、1回だけ全部演じたことある。
今日も
予防性を、今日も本
気です。はい、アヤさん、
今日のテストで一番いいスコアが出ればいいなと思ってます。
アヤさん、もう次は受けないんだっけ？
まだ、これからブログで書く
つもり
なんです
けど、
しばらくはトイ
ック
を受けない
と思います。
はい、お疲れ様です。
はい、
鎌田さん、
ちょっと今日は解説してくれた方々、僕にとってなんか雲の上のような地下なんですけど、まあこれから僕もなんか毎回受けていこうと思うので、
3年後は、
まあ、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。またラジオ来てください。
ありがとうございます。
花田さん、いや、花田塾来てくださいとか。
トイックを本気でやりたい人たち、花田塾が待ってるぞ。
映像がないそこで。
はい、ありがとうございます。
また次回も
来れます。
え、
I'll be more than happy to.
Thank you. 森哲ちゃん。
あ、はい。お疲れ様でした。皆様、過去ログは徐々に消していきます。皆さん急いで保存する方は保存してください。2週間後にはない。そうですね、やっぱりあまりに差が、覚えてる人に差が出てしまうっていうのはかわいそうだ。そうですね、やっぱ花さんもフェアではないということなんで、そうですね、すみません。
はい、ありがとうございます。
今がチャンス。人気ブログランキング、
クリックお願いします。
変わるかも。
キムチ超えてみてください。
そうですね、
超えるかもしれない。
4月にリニューアルして超える予定でもあ
ります
。はい、クプロジェクトが
待ってます。はい、パイパーさん。
Good work, everyone, and keep trying hard. I know it's difficult, but if you study a lot, you can do it.
トミーさん。
この番組はエビスビールの提供で。
違う。
来週も TBR 出ますんでよろしくお願いします。
来週、
そうだ、来週 TBR あります。来週は土曜日ね、はい、21日土曜日、ハマーさん、トミーさん、あと徳島から、エンジニアさんという方がいらしてくれて、テーマはですね、TOEIC本について話しますんで、よろしかったら聞いてください。
今日のような質問もいっぱいください。
10時半からやります。あ、で、そうだ、その次の週もですね、日曜日、29日の日曜日、西宮のプログレス英語会というところから天馬さんという方のやってる学校なんですけど、そこで英語喉についてのまあ、講義を聞いて質問をするという特番をやりますんで、もしよろしかったらお聞きいただけると嬉しいかなと。で、その前の日28日大阪でオフ会やりますんで、関西地方に、お住まいの方で、もし時間がある方は来ていただければ嬉しいなと思います。では皆さん、お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。おやすみなさい。
アディオ
ス。アルルベルチ。
アルルベルチ。
アルボア。